昨日ハロウィンだったじゃないですか。
ハロウィンだったね。
うん。広島さんは仮装とかするんですか？
僕？
うん。
僕普段からずっと仮装してるよ。
してる。
うん。
うん。何の仮装？
何の仮装だろうね、これは。わかんないだろうね、みんなには。
うん。
核だったら地球人って言うんだろうな。
なるほどね、うん。普段は仮の姿っていう。
うん。
うん。
なんかしてる？
いや、僕はあんましないですけど、会社行ったらやっぱすごいですよね。
職場はね、みんななんかもう、すごいことになるしね。
うん。うん、コンテストみたいなのやってて、一番面白いコスチュームの人に商品借りたりとかね。
そうね。
ありますよね。
あとはまあ、なんか大きい会社っていうかまあ、古い会社だと、子供を連れてくるのがまあ普通なんだけど、
うんうん、
まあ Google とかいう会社ね。
そうですね。
うん。会社に子供がこう、わんさかこう来て、
うん、
で、いろんなところにこう、うねうね回ってこう、お菓子くれって、
うん、
まあ2歳とか3歳ぐらいだけどね、連れてくる。というかまあそんなうねうね歩いてお菓子くれなんていうのは、
うんうん
うん、そういう感じで楽しそうに。盛り上がってるね、なんかね。
そうですよね。
うん。てか、なんなの、昨日じゃないよね。まあ、金曜日だから。
本当は、月曜日だけど、まあ、そうですよね。金曜日にやった方が、盛り上がる的な、
うん。
ことなんかな。
うん、まあ、そうなんかな。
うん。
31だよね。
そう、日付的にはそうですね。月曜日ですね。うん。うん、
ハロウィンって言うと、毎年、この僕の中ではこのガンコントロールっていうのがテーマとしてこういろいろとこう襟を正さないといけないっていうね。
ああ昔ありましたね。
うん、そう風化させてはいけない的な。知ってる？
あいや覚えてますよ。日本人の留学生かなんかが撃たれた事件ですよね。
そう。
うん。
もう来たばっかの時が、それ、ちょうどそれぐらいだったんだよね。だから20年ぐらい前だと思うんだけどさ。
うん。
だ20年前に来て、最初のハロウィンの時にすごい、まだ新しい話だったから、その同僚とか、ね、仲良くなったアメリカ人の友達に、ひどい話だっていう話をしたら、コテンパンに論破されてね。
ああ。
うん。自分、まあ多分、その日本の人はガンコントロールっていうのは、基本的にない、概念っていうかさ、
うん、
400年前にもう終わった話じゃない？
そうですね。
日本の場合は。
塊で。
うん。そこでもう400年前にガンコントロールして終わったから、うん、日本にはそういう概念がもうなくて、アメリカから伝え聞くね、銃社会という、なんかレッテルでしかこう、ものを見ないからさ、そんなんで留学生が死ぬなんてありえないだろうとかって言ったら、うん、そういう風になった理由っていうのがちゃんとあるみたいな感じで、ちゃんとこう、服部くんにも、ね、服部君を連れてった方にも、連れてった友達にも、そう、一応こう、過失があったみたいな感じのこと言われてさ、殺された方に過失があるんだとか思ったんだけど、まあ、人んちだったし、全然関係ない人んちだったしとか、いろいろ理由はあるし、あとまあ、ルイジアナだしね、カリフォルニアとかマンハッタンとかそういうところで起きた話じゃないんで、
うん、
っていうのも加味されると、そういうこともあるかっていう感じはするけど、でもまあ、どっちにしてもガンコントロールは大事っていうか、うん、そういう議論をこう、こっちも20年かけてこういろんなことを勉強してるからね、アメリカ人とそういう話をしても結構面白い話ができるんだけど。
うん。
ハロウィンになるたんびにその話を言うんだよね。
いいですね。さすが社会派ですね。
社会派だから。必ずアメリカ人に問題提起しないといけないから、君たちは忘れてるかもしれないけど、僕は忘れてないよっていう、こういうことがあった。でもね、言うとね、大体ね、あったなっていう人はやっぱりいっぱいいるんだよね。
あ、そうですか。
うん。まあ、若い、エンジニアとかはもちろん知らないんだけど、僕とか、僕よりも年いってる人とかは、まあまあやっぱ覚えてるよね。そういうこともあったなっていう、うん、確かにっていう。
ね、
うん。
どういう仮装をしてたかわかんないですけど、多分被り物みたいな感じだったんですよね、きっとね。
そう、白い、なんていうのかわかんないけど、被り物で頭から全部被ってても誰かわかんない。
そうそう、あれが結構怖いんですよね。
うん、わかんない。
怖
い。
市内の、仮装とかしてるのでも、本人が誰だか分かんないっていうのは結構な違和感というか恐怖感を感じるんですよね。
うん。
うん。
KKK かもしんないしね。
本人と、あ、だから会社とかでも、会社の仮装をしてる人も、こう、例えば恐竜の被り物とかしてる人がいて、で、こう、それを写真撮ってスラックとかにポストすると、 すごい盛り上がるんだけど、で、誰が入ってるのっていうので、リアクションを変えなきゃいけないじゃないですか。
そうだね。
うん。それ分かるようにしてよっていう感じがありますよね。
うん。
うん。ましてや知らない人がフルフェイスで入ってきたらね、ちょっと違和感がすごいですからね。
うん。うん、まあ、田舎で、ね、おじいちゃんおばあちゃんで二人暮らししてて、広い家で、ね、誰か来るはずがないと思ってるところに、白い被り物をした人が、玄関じゃなく庭側からこう入ってきて、ドアどころか壁中どんどん叩きまくって、そんなのもう意味がわかんないからね。
そうですね。
普通はドアからピンポンってやってね、トリックアトリートって言って、っていうのがこう、プロトコルだけど、初めてのことだったから多分本人も全然知らないで、ついこう、いちびったんだと思うんだけど、
うん。
うん。まあ多分よくわかんないでやってるよね。何を、どういうものなのかっていうのを。
そのプロトコルが守られてなかったってことですよね。
全く守られてない。で、しかも先々地に行ったつもりだったんだよね。
ああ。
学校の先々地に行ったつもりで、そのアメリカ人のできた友達に連れてかれて行って、先生を脅かそうぜっていうふうに言ってると勘違いしたんだろうね。脅かしに行ってるはずじゃないんだけど、本当はね。うん、本人はなんか、
先生だったとしても、それが伝わってるかどうか分かんないですもんね。フルフェイスだったら。
そう。だから、脅かすために言ってるんじゃないんだけど、多分、サプライズとかっていうのを、うん、そういうふうに、まだ、ね、英語が全然分かんない状態で言ってるから、そういうふうに理解しちゃったんだろうね。
なるほどね。
うん。ちょっと、言って急にびっくりさせてあげようっていう軽い気持ちが、相手に、ね、ハットリ君に座った時には、すごいもう驚かして、怖がらせてやろうっていうふうに思っちゃったんだろうね。うん、そしたら全然関係ない人のうちで、ね、老夫婦のところで、もう向こうはフリーズフリーズで何度も言ってんのに、全然こう、立ち止まる様子も見せずに自分とこ、ね、どんどん走って突っ込んでくるから、びっくりして言っちゃったって言ってたけど。
そうですよね。
うん。
ありましたね、そういうのも。
そう。
まあなんか日本だと今は、あれですね、昨日やってたみたいですけど、渋谷駅の、あのセンター街の周辺とかが結構すごいみたいですよ。
そうなんだ。
なんかもう、コスプレをした人で路上が溢れてるみたいな。
ああ、いいね、微笑ましいね。
そんな感じで。まあ、全然違う、まあ、違うってこともないんだろうけど、雰囲気の違うイベント感はありますね。
うん、子供のイベントがっていうのがまず基本にあって、地域の、こう、町内会でこうやるものっていうのがまずメインであるっていう前提で、
うん、
その、大人っていうか、ある種の20代とか、カレッジとか、まあ20代の若者とか、まあもうそれ以上上の人も含めて、ちょっと仮想的なことをして遊ぶっていうことであって、そんな本気で、ね、やるようなものでは、大人はね、本当はそんな本気でやるようなものではないんだけど、日本の、まあ文化的風土的にはね、やるとなったら、誰が一番エクストリームにやったかっていう勝負になってるはずなんで、
うん、
うん、そうするともう、誰も引かないよね。日本の文化的には。全員多分行くとこまで行っちゃうっていうか、もう、なっちゃうよね、完全にね。そもそもだって、なんだっけ、もうコスプレっていう言葉がそもそもあるぐらいだし、
うんうん、
日本にはね。そっち方面だったら、ああ、このルールだったら俺たちの方が強くねっていう、多分そういう感じだよね。
それはありますね。
うん。
うん。いやいや、すごい盛り上がってるなと思って。
まあ、すごいことになるんだろうなと思うけど。絶対それで、こう、うん、そうやって街をあれするのはね、いかがなものかとかいう人も出てくるし、本来はそういうものではないとかなんか、
うん、
ね、元々論をこう、振りかざす大人とか、
いますね、まあ、
そういった人も絶対出てくるだろうけど、まあ好きに、うん、前も言ったと思うけど、もう好き放題やればいいと思う。
そうですね。
うん。街が汚れるとか文句言う人いるけど、うん、掃除する人にちゃんとお金払って、税金で、街を掃除すればいいので、どんだけ汚しても大丈夫。
まあ職業がね、生まれていいことですからね。
そう。
ええー。なんか会社のそのコンテストは、なんか怖いものをやっぱなんなきゃいけないから、
うん、
まあ別に怖いものなんなくてもいいけど、最近はやっぱりその、アメリカでもコスプレ大会にはなってはいるんですよ。
そうだろうね。
だから一番まあ、昨日うちのオフィスの大会で優勝したのは、なんかストリートファイターチームっていうので、そのリュウとかチュンリーとかのチームで、
チュンリーいいね。
した人がいて、
うん。
そう、それが優勝したんですけど。でも一応そのハロウィンの精神に則って、怖いものに仮装しようって言って、ですごい怖いものに仮装してきた人たちがいて、服装は全然普段着なんですけど、 あの、T シャツになんか DDoS って書いてあって。デナイアル、ディストリビューテッドデナイアルサービス。
うん。
で、ネットワークチームのミーティングに、こう、DDoS が来たぞ、つって、入っていくっていう。そういう、こう、会社的なね、インダストリー的なネタがありましたね。
なるほどね。
そうそう。まあ、ガンコントロールね。ガンコントロールは、オーストラリアとかもガンコントロールしましたからね。
うん。だから、刀狩りをやればできる、っていうことは一応ね、彼らがこう、証明してるから。まあ、アメリカの方がだいぶ難しいけどね、隣の国とも繋がっちゃってるっていうのもあるし、まあ、ギャングも、多分桁違いに多いから、なかなかこう、同じようにはなかなかできないっていうのはあるにしても、ていうか、やるっていうことを、じゃあまず、みんなでこうね、コンセンサスを作るということがまず難しいから、
そうですね。
やるとなったらできなくはないと思うけど、やるってならないんだよね。
まあ、セカンドアメンドメントの話もあるじゃないですか。
そう、セカンドアメンドメントがあるからっていうのをね、
うん。
振りかざして、向こうはこう、何もしないっていう。だって、飛行機には乗っちゃいけないっていうブラックリストをね、乗せちゃいけないっていうテロリスト容疑のブラックリストはあるのに、その容疑にブラックリストに名前が載ってても銃は買えるんだよ。せめてその人たちに銃は売らなくしようよっていうことをまず言ってんだけど、
うん
うん、でもそれは銃はね、持つのはあの権利だからって言って。
そうですよね。
テロリストかもしれないから飛行機には乗せないって言ってんのに、なのにライフルとかね、は別にいくらでも買い放題って おかしくねえかと思うんだけど、うん、そういうことではないっていうね。持つ、武装する権利だから。
そうですよね、うん。政府が独裁になった時に対抗する権利ですもんね。
うん。
うん、
絶対勝てないんだけどね、もう。
でも、FOX ニュースかなんかの元コメンテーターの人で、ツイッターのそのベリファイドマークもついてるような人が、その、トランプが負けたら次の日俺はガンを取って、あの、武装するぞ、みたいなこと書いてて。
どうぞどうぞ。すごいな。どうぞどうぞ。どうぞしてください、本当に。もう、好きなだけ、自分の家の敷地内で。
いやいや、うん。そんなね、感じですよ。社会派トークですけどね。
うん。まだね、社会派トークはね、実はすごいいっぱいあるんだけども、キリがないから、この辺でやめとく。ちょうどね、今ね、あの、大統領選の話があるんでね、うん、面白い話がいくつかあるんだけど、また後でします。
後でね、
はい。はい、
じゃあまあ一応、こう、時事ネタということで、まああの、アップルの新しい発表ありましたけどね、MacBook の。
うん、見てきた。
見てきた。ああ、あの、店舗ですか？
店舗に行って、うん、今日確認しに行ってきた。そしたらね、なかった。
どれもなかった。3つモデルがあるじゃないですか。
13インチのタッチバーがないやつはあった。うん
おお。でも、タッチバーありのやつはまだないと。
タッチバーありのやつはない。なので、一応13インチの、その、フォームファクターを確認してきたって感じ？
うん。
うん。軽いし、薄いし、キーボードのストロークは薄いし、素晴らしいね。
おお。いい評価が出ましたね。
うん。あの13インチを持つと、15インチを使う必要なくねっていうふうにちょっと一瞬思っちゃったね。
あのキーボードが打ちやすいかどうかっていうのは、まあ、結構人によって評価が分かれるかと思うんですけど。
うん、まあ、あんなに打ちやすいものはないんだけどね。
そっか。広島さんは、うん、薄ければ薄い方がいい派でしたっけ？
薄ければ薄い方がいいよ。だって、うん、深いければ深い方がいいわけないじゃん。じゃあ、深かったら、20センチぐらいあったらどうすんのよ。押しにくいでしょ、
ね、押しにくい。
でも、ゼロでもいいよ。
ああ完全にタッチスクリーン？
うん。あれ、だってさ、うん、タッチパッドもさ、ゼロじゃん。言ってみれば。
うん。
ね。横に動いてるだけでさ、深さはないじゃん。
ああ、そうね。
新しい今のタッチパッドってさ。
うん。
っていうことはゼロだよね、深さは。
そうですね。まあ、その、なんて言うんだっけ、あれ、フォースタッチでしたっけ？
うん、フォースタッチ。うん、フォースタッチは、深さ的にはゼロ方向、ね、ゼロ、深さ方向はゼロだからさ、横に動いて錯覚してるだけでしょ？
そうですね。
うん。それでも全然問題ないと思うよ。押してる感じがすれば。うん。ホームキーが分かるかどうかだけだから、キーは。
うん。
うん。そこに指がちゃんと置けて、物理的なフィードバックがあれば、うん。深さは全然なくてもいいかな。
うん。
うん。その他か、動く量減るし。多分ね、深い方がいいって言ってる人はね、押しても戻ってくるので、2回、 なんていうの、一口でなんか二粒美味しい的な感じを求めてると思うんだよね。音多いし、カチャカチャカチャカチャ。
音はうるさいですよね。あの深いやつはね。
そうそう。僕もね、うん、昔ね、PS2 のキーボードが出てきた時にね、それがもう楽しくてしょうがなくて、
うん、
IBM がこうね、ドス V マシンでってこうやって出てきた時のキーボードがもうカシャカシャすごいんだよね。一回押すとカシャカシャ、カシャカシャって。一回しか押してないのにカシャカシャって言うんだよね、うん。あれでやるとね、生産性が2倍になるんだよね。いきなり。
気分的にでしょ。
そう。いきなりね、気分的にね、ものすごい量タイプしてるような感じがしてね。でもね、音って大事なんだよね、やっぱり。その音のフィードバックっていうの。
うん、
音が聞こえない状態で、こう、例えばテニスとかやった場合、ボールを打っても、打ってる気がしないわけ。打った時の音がちゃんと自分に跳ね返ってくるので、自分がこう、うまく打ててるっていうのが分かるし、
うん、
テニスとかで言うと、まあ、テニスだとみんな分かんないのか。ギターを弾く時に、アンプを通して、アンプからいい音が鳴って弾いてると、すっげえ早弾きできるよ。
うん、
何にもこう、音がしょぼい状態で、アンプもなんかダメなやつで弾くと、自分がすごい下手になったみたいな感じで、
うん、
うまく弾けないんだよね、やっぱり。
うん、
なんか。で、結局そこですごくいいのが変えて、音が変えてくると、自分のこう気分もすごく乗るし、うまくできてる感が出るから、余計にうまくできるっていう、そういうループがあるんだけど、そういう意味で言うと、その音があるっていうのがすごく気持ちよく叩いてる人が、あんなにこうストロークがないやつになったら、全然なんか、ちゃんと打てる感じがしないっていうか、気持ち良くないっていうのは、まあわかる。
うん。
でもね、慣れ。
まあね。何せよ、まあフィードバックは重要っていうのはあるけど、
うん、
まあそれがどの程度かっていうのは、まあ程度問題だし。
そう。
ですよね。ただ僕はね、あの新しい、なんだっけ、マジック、ワイヤレスキーボード、
うん、
あのバタフライなんちゃらってやつで、薄い、トラベルが薄いやつを、1週間、2週間ぐらい使ったんですけど、結構慣れなくて、
うん、
古い方に戻っちゃいましたね。
あ、そう。
うん、もう少しこうずっと耐えて使ってれば慣れたのかもしれないけど、まあこれは別にない、耐えて使い続けるほどではないなと思って、
ね。うん。外付けのキーボードも薄いやつがあったらなってちょっと思うんだけどな。まあタッチバーが付いてる外付けのキーボードがいずれ出てくると思うんだけど、
そうですね。
iMac 用に、
うん。
それが出てくるときにそれが MacBook Pro みたいに薄っぺらいやつだと、薄い、浅いやつだといいなと個人的には思ってんだけど。
うん。
昔さ、この、今の、なんていうの？真下にこう押す、真っ平らなキーボードになる前の MacBook Pro ってさ、ちょっとさ、こう R があってさ、銀色のなんかなんていうの？平ら、ボタンのさ、トップが平らじゃなかったの昔。
うん。
こう少しこう、なんていうの、凹んでてさ。
はいはいはい。
指がこう、うまく収まるような形で凹んでてさ、ボタンが黒じゃなくて銀色だったんだけど昔。その時のキーボードは、ちょっと柔らかい感じがして、で、少しなんていうの？ R がこうついてて、真っ平らじゃないから、こう真下にこう押さなくてもうまく押せる感じがするのね。
うん。
わかる意味。
わかりますよ。
これ今真下に押さないとなんかうまく押せない感じがする気がしちゃうわけ。
うん。
斜めにこう押しちゃうとさ、力の入るところがおかしくなっちゃってさ、こうなんか、ストロークが深ければ深いほどうまく押せない感じがしちゃうんだよね、この平らだと。
うん。
だけど前のやつはストロークは今のやつよりも全然深いんだけど、斜めにこうしても大丈夫な感じで指の形がしっくりくるになってて、僕はそれが黒い今のこの現行のキーボードになった時に本当にショックで、本当に頭きたんだけど、こんなおもちゃみたいなキーボードはダメだって、まあもう MacBook Pro じゃないこんなものはって言って本当に頭きたんだけど、
うん、
でもまあ、ジョニーさんがこれでいいって言ったんだなと思って、じゃあと思って、ジョニーさんが言うんだったら正しいんだろうなと思って、うん、で、使って、まあ、1週間、2週間もしたら、やっぱ、ジョニーさんの方が正しかったね。
正しかった。
正しかった。
そうか。
うん。まあ、いくら、デザインをこう、優先して、なんか、見た目重視的な感じで言ってても、一応、こう、機能とかそういうのも全部捨てちゃって、妥協して、見た目だけ優先してるってことは絶対ないから、
うん。
ある程度そう見えるかもしれないけど、実は、本当に大事なとこは捨ててないんで。
うん。
なのでそこはこう、あれだよね。信仰心が試されてるよね。
試されてる。うん。その、タッチバーありなしの話だとどうですかね。まあタッチバーがあるやつをまだ実物見て触ってないっていうことだと、まあ評価しづらいかもしれないですけど。
そうだね。そこはわかんないけど、でもあそこはあれでしょ。あそこに iPhone が乗るってことでし
なんか最近ここ数日で見た記事だと、あそこにはアームのプロセッサーが載ってて、あ、違う、別でアームのプロセッサーが載っていて、かつあそこにはウォッチ OS のアリューみたいなものが動いてるみたいな、そういうイメージみたいですね。
うん、だってアニメーションもしてるし、ね、10本指使えるわけでしょ？確か。10個までタッチ取れるって言ってるし、あの形をした、だから iOS みたいな感じのものがもう、あそこで動いてるんだろうなって思うんだけど、よくわかんないけどさ。
そうですね。
うん。まあ、一応こう SDK ね、出てるから、遊ぼうかなと思ってたんだけど、うまく、遊べてないんだけどさ。
うん。
うん。コード見た？
コードは見てないです。NS タッチバーっていうね、Apple のデベロッパーページの方にドキュメンテーションが上がってますけども。
うん。だからそれでちょっと遊んでみようかなってちょっと思ってたけど。う
ん、どういう感じで遊ぶアイディアとかあります？
あそこは、あれなんじゃないの？どんなゲームを作れるかじゃないの？あそこで。
そうですよね。やっぱりね。うん。なんか、うん、あそこの画面上で動かせる、こう、左右からなんかね、物投げたりとか、そういうゲームを誰かが絶対作るんだろうなっていう感じはありますよね。
うん。まあ、ティッカーシンボル流したり、ゲームをやったりっていうことだと思うけどね。
うん。
ダメだって書いてあったけどね。書いてあった。
ヒューマンインターフェースガイドラインもあるんですよね、タッチバー向けの。
あれね、キーボードとして使えって書いてあるんだよね。
ああ。
キーボード以外のことで使うなって、アニメーションとかするなって、キーボードだからって。
でも、例えば、その、ファイナルカットプロの、その、スクロールとか、その、タイムラインの動かしたりするのにも使ってるわけですよね。
使ってる。なので、そういうキーがあるとしたら的な感じ？
うん。キーボードのなんか、エクステンションというかね。
そう。キーボードのエクステンションとして考えろっていう。それ以外のことはするなって書いてあるんで。
うん。
まあ、余計なゲーム系のやつはもう、アップストアでは絶対売れないってことだよね。
そっか。
うん、なので、まあ別に今でも、プストアで出さなくても Mac は別にね、Mac アプリは、まあ、いちいちこう、他からダウンロードしたやつは文句言われるけど、一回それを通せば動かせるし。
あ、まあそうですね。一応サインしてあれば別に Mac アップストア使わなくても配布はできますよね。まあ、
そうだね。
うん。でも例えばサファリとかを起動すると、あそこに最初、そのツールバーのブックマークとか出てきて、っていう感じじゃないですか。
うん、
なんかあれを見るとすごいこう、90年代、2000年代初頭の IE のツールバーのものを思い出しますよね。
確かに。
うん。Yahoo ツールバーみたいな。
あったね。
うん。そういうのをなんか出してくる、サファリエクステンションとかで出してきたりとかしたら結構嫌な感じだなとは思いますけど。
うん。
うん。
まあなんか面白そうだし、ちょっとこう、そこでなんかね、絵が動くっていうのはすごい、なんか面白そうなんか感じはするけど、
うん、
でもファンクションキーの場所だからな、遠いからね。
遠いというのは
手から、
そうですかね、
自分から遠いし向こう側の方にあるしさ、だって普段そんな使わないじゃない、エスケープキ
ー、そうですね、
とぐらいでしょう。
まあタイムラインで一番話題になってるのはエスケープキーがなくなったことが一番の話題ですけど、
うん、
ファンクションキー使えます？広島さん。
まあ、デバッグするときだけかな。でもまあ最近はそんなに、うん。絶対使わないといけない。まあでも使うときはまあ使うかな。ステップ実行したりとか、するときとかにはまあ使うっちゃ使うけど、そればっかりって、それがないともう死ぬっていう感じでは最近はあんまり思わなくなったね。
うん。
うん。なので、って感じだけど、面白そうだけどどうなんかなって感じはするけどね。早くあれがだから全てのキーになんかなってほしいね。僕は。
すべてのキーっていうのは？
iPhone みたいに。もうだから全部、下が全部だからもう、タッチバーの下も全部、タッチキーボードになるの。
そうですよね。それはだから、なんか、この一番上のファンクションキーをこれで置き換えたっていうのは、まあ、第一歩であって、なんか最終形としてはこのタッチパッドのところももちろんなるだろうし、最終的にはキーボードも全部、ダイナミックに描画されるようになるのかなっていう、そういう未来が見えてきますよね。
うん。ここも、あれじゃない？普通にスクリーンとして使えたら、3DS みたいな感じでね。
そうそうそう。任天堂ですよね。任天堂 DS の世界ですよね。
うん。
で、かつ下側だからもう完全に iPad になるわけじゃないですか。
iPad だね。
下が iPad で上が MacOS っていう感じの世界になりますよね。
うん。うん、すごいね。買いやすいのかそれって感じがするけど。
それはね、微妙な感じですけど。
うん。
うん、僕の場合、ファンクションキーは、 なんだっけ、ボリュームコントロール、
うん、
あと画面の明るさ調整は使いますけど、
あ、まあそうか、明るさの調整はこまめにちょこちょこするっちゃするな、僕も。
そうですよね、
うん、
あのボリュームキーは、まあ、あのなんだツールバーっていうか、そのシステムの一番上のところでできるはできますけど、画面の明るさ変えるの結構そんな簡単にできないですよね。
うん、そうだね。上でやることはないかな。うん、普通にあの、ファンクションキーのとこ使うかな。
そうですよね。で、あと昔はなんか FQ とか10とか11とかに、そのシステムでいろんなアプリをこう、トグルするショートカットを割り当てたんですよ。
うんうん。
例えばエコフォンを F11 に割り当ててとか、コントロール、コマンド F11 かな。なんかいろいろやってたんですけど、これをやったら、あの、僕、その、他のキーボードも使い始めたときに、IBM の、IBM じゃないや、シンクパッドの、レノボのやつのキーボードとかだと、F1 と F11 の並び方がね、微妙に違うんですよ。だから、その、キーボードみんなでタッチタイプしようとすると、ミスがすごい多くなるようになっちゃって、だ最近その機能はほとんど使わなくなりましたね。
うん。だからね、余計なことしなんかいいんだよね。
そうそう。
あるがまま使うのが、一番そうそう、一番いい。
ね。このエスケープキー問題は、まあ僕らは Vim じゃないんでね。あんまり関係ないですけど。
Vim の人なんているんだっけ？
ね。まあコントロールがちゃんとキャップスロックにマップできれば僕はいいですけど。
それもいらないって言ってるよね、僕はね。
でも Vimmer の人に言わせると、Vimmer はコントロール、なんだっけ？右、スクエアブラケットかなんかでエスケープをする人が多いんですよね。
ああ、そう、なるほどね。
うん。だから、エスケープはいらねえって言ってる人も多いみたいですけど。でもなんか、シエラからは、エスケープキーもシステムでリマップできるようになったらしいですよ。
ああ、そう。
だから、例えばこの、エスケープの下にある、バッククォートとチルダ。
うん。
これをエスケープにすることもまあできますけど、でもチルダとワッククォートは結構シェルとかにいると使うんですよね。
あ、そうなんだ。まあ、使うっちゃ、使うか。っていうかもうバッククォートはスラックでは一番使うよ。
そうですよね。そうそう。スラックでコード貼り付けるときとかに、マークダウンでね、使うんですよね。だからね。
うん、
バッククォートなんてそんな、たまにしか使わないキャラクターだったのに、マークダウンのせいですごい生き延びちゃってますよね。
いや、これはあれだよ。スラックにすごい大金払ったと思うよ。この人は。俺を使ってくれと。もういらないと思ってるからね、みんな。
うん。マークダウン作ったのでもジョン・グルーバーですからね。
そうだね。ジョン・グルーバーが作ったね、うん、そういえば。
でも、バッククォート3つで、その、開業ありのにするっていうのは多分 GitHub 拡張じゃないかな、あれは。
うん。うん、そうね。いや、だってちょっと、その何、パラメーターを、だけを、こう、何、強調するとかっていう時にも必ずバッククォートを使うようにしてるから。
そうですよね。
その、うん、スターとか使うと黒い、ね、ボールドになるけど、それはこう、言いたいことを強調するとこであって、
うん、
その、コードのパラメーター、英語だからさ、全部会話が基本的に。
うん、
その、同僚が英語しかできない、どうしようもない連中だからさ。英語で全部会話するわけじゃん、
うん、
で、その時に英語の中で、そのパラメーターとかそういったものだけをこう、ね、強調したい場合、バッククォートを使うのがもうね、デフォルトっていうかもうプラクティスだよね、完全に。
そうですね。なんか引用みたいな感じで使えますかね。
うん。これっていうふうにね。
そう、メールに書いてある例えば一文をコピーしてくるときに、ダブルクォートで囲ってもいいんだけど、バッククォートで囲うとそこだけちゃんとこう、書体とかも変わるし、ここが、こっからここまで引用しましたよっていうのが明らかになる気がするから。
まあ、バッククォートはこんなに使うことになると思わなかったな。
うん。そうすると、エスケープはキャップスロックのとこに貼ればいいんですかね。どうしても使いたい人は。
キャップスロックはまあ、本当の意味でいらない子だからね。
そう。僕はキャップスとコントロールで書いてますけど、
うん
うん、あとはこのファンクションキー、その FN とか一番左下にあるやつ。
うん。でもこれで変えるじゃない？タッチバーの、
ね。そうなんですよね。そうかそうか。タッチバーの挙動をここで変えるんですよね、多分ね。
うん。これを押すとファンクションキーになるから、普通の。うん、
そうか。システムワイドのファンクションを呼び出すときにこれを押しながら多分タップするんですよね。
うん。だからエスケープはこれを押すとエスケープが左上に出てくるんだと思うけどね。
そうかそうか。
うん。
でもなんか位置を見たらエスケープ左端じゃなくてちょっと微妙に幅がある感じでしたよね。
うん、そうだね、うん、
なんかね
本当に使いやすいのかって言われると
どうなのかな、
うん、難しい。そのデモでやってる人もさ、こうなんかミュージカルインストルメントをなんかいじってるような感じだとかなんかしたけどさ、どういうことかっていうと、そのキーボードっていうのはさ、見ないでやるわけじゃない。
ええ。
画面を見た状態でキーボードをタイプして、自分が打とうと思ってる字が出てこなかったら、あれって思って、バックスペースなりなんなりで戻ってまた書き直すっていうふうにやるフィードバックをしてるから、目をつむってタイプするわけにはいかないんだよね。
うん、
できないんだよね。目をつむってタイプすることもできないし、キーボード見ながらタイプすることもできないんだよね、うん、何が出てるか分かんないから。だから何が出てるかを見ながら打ってるからすごいスピードでタイプできるんであって、で要するにそれと同じことがタッチバーにも要求されるんだよね、うん、でタッチバーで操作したときにその結果がこう見て上で見てるわけじゃん、
うん、
だけどタッチバーの場合はそのホームキーからこうっていう風にどのボタンを押すかっていうことが特定できないので、見て操作を始めないといけないんだよね。
うん。
ここにこれがあるって分かってる状態を自分の目で確認して、そこに指を置いてから、画面の方を見て、その出力がどうなってるかってことをやんないといけないから、
うん。
普通のキーボードみたいには使えない。そういう意味で言うと。そうですね。うん。で、そのミュージカルインストルメント的だっていうのは、要するに自分が何をやってるかよく分からない。手元を見ないで、こう、ピアノを弾くみたいな、
うん。
でも音は聞こえてるからっていうのと、そういう感じだと思うんだよね。で、まあ、普通のキーボードとかピアノとかだと、もう、すごく訓練してる人はさ、どこに何があるかっていうのホームポジションからわかるんだけど、初めてやる、その、楽器とかっていうのが、それができないからできないんだよね。
うん、
自分のホームポジションがないし、ホームポジションに手を置いたとしても、そこからどの弦を弾いてるかわからないとかね、ギターとかで言うと。だからこう、うまく弾けないんだけど、で、それと同じことがこう、言えそうだなっていう、あのコメントからちょっと思ったんだよね。自分がこう、やろうとしてることと、自分がやってることがこう、完全にリンクしてないから、すごく難しい。でも出力は見とかないと何やってるかわかんなくなっちゃうから、ね、画面の自分の手の方は見れないんだよね。ちゃんと画面を見て、何が起きてるかは見て、手を動かして。でも、ずれてっちゃったりとかすると、おかしなことになるだろうし。そこがちょっとね、どうなるのかなと思ってるけどね。
うん。視線を移動しなきゃいけないですもんね。画面見ながら。うん、画面見ながらなんか、下の立場になんか出てきたなと思ったら、そこを見て、押して、また上に戻るっていう。
そう。見ないとできないんで、
うん、
そこがどういう感じになるかっていうと、だからすっごい、めちゃくちゃそれを駆使してどうかっていうのはなかなか難しい気がするんだけどね、うん、まあ DJ の人はすげえうまくやってたけどねあれも相当練習したんだろうけどさ、
あれは練習したんでしょうね、
うん、
うん。でわざわざあそこを使って DJ をするかっていう感じもあってああいう風にスクラッチとかしたいんだったら iPad でやればいいじゃんっていう感はまあかなりあったかな、
うん、
うん。
あれの方がやりやすいのかな、タッチパッドよりも
どうなんですかね。
うん、だってやってることのさ、多くのことはさ、実は別にその何、トラックパッドでもできるわけじゃん。
あ、そうそう、そうですよね。しかも今回トラックパッドがかなり広くなってるんで、
うん、
そこでいいじゃんとは思ったけど、
うん、指をその10個置けるっていう意味で言うと、トラックパッドには10個置けないかもしれないけど、
うん、
1本か2本ぐらいの指でやるようなスライド系の操作だったら、全部トラックパッドでできる。けどまあそれは今言っちゃダメなんだろうなっていう風に見てたんだけどね。
まあ次はなんかそうなるのかなっていう感じはあるけどね。
そのコンテキストに合わせたキーがそこに出るっていうことはまあまあ面白いと思うけどね。
うん。
うん。便利だと思うし実際。
まあその使い方、なんていうの、シチュエーションによるんでしょうけど、便利かもなって思うケースはまあありますよね。
うん。うまくちゃんと使えれば便利、絶対便利に使えるだろうなと思うし、まあ Mac アプリを作ってる人は、ご苦労様って感じだな。
あれはどうなんですかね。どういう、そのアプリ単体でこう対応すればそれが出てくるし、対応してなければ普通にシステムワイドなファンクションキーが普通に出続けるという感じなんですかね。
まあそうだろうね。だってそれぞれのアプリ、うん、メールとかサファリでね、その出てくるものが状況によって変わってるわけだから、
うん、
それをやればそういうのが出るし、出なければまあ普通のシステムワイドのファンクションキー的なものがあるんじゃないかな、ずっとそこに。
うん。さっき最初の方に、外付けのタッチバー付きキーボードが出るんじゃないか、 出たらいいなって話がありましたけど、
うん、
例えば、まあ、iMac と一緒に使うとして、そうするとまた iMac とその手元にある外付けの、ね、ワイヤレスのキーボードと間はまたさらに距離が広がるわけですよね。
広がるね。
うん。そこの、その視線の移動っていうのがどうなんかなって。
大変だろうね。
うん。
まあでも多くの、なんか、おじいちゃんおばあちゃんとかは、あんまり気にしないで、あっち見てこっち見てってやって、やるんだろうけどね。まあおじいちゃんおばあちゃん買わないかこれ。
おじいちゃんおばあちゃんはちょっと小さくて見えないかもしれないですけど、ね。
そうか、おじいちゃんおばあちゃんはこれ 見れないか。
うん。
iPad Pro を使った方がいいか。
そうですね。
うん、
手でピッピッってやった方が
いいです、ね。うん。まあでも、まあ、早くなってるっていう意味では、まあ、やっと出たって感じはするけど。
そうですね。まあリフレッシュがね、全然してなかったんで、
うん、
そういう意味ではいいと思いますけどね。
うん。どのぐらい体感的にちゃんとこうコンパイルが早くなってるか楽しみだけど。
あとは、ポートじゃないですか、やっぱり。
ねえ、とうとうマグセーフがなくなって。
うん、そうですね。USB-C。
大丈夫かなと思うけど。
うん。しかもその今、広島さんが見てきた方の13インチはポート2つ。
そう。
ですよね。で、15インチだとポートが4つになるのかな。
13インチのタッチバー付きもポート4つかな。
うん、そうですね。うん。
だからタッチバーが付いてるやつはポートが4つで、付いてないやつはポートが2つ。
うん。
まあ、地味にあれはいいんだけどね、その右側でも電源が取れるっていうのは、
うん、
どこに置けるかっていう。僕が普段、自分の MacBook Pro 使ってる時間のほとんどの時間は、右側から電源が来てるんで、
うん、
なので、無理やり今左側にこう持ってって挿してるから、もうボロボロなの、ケーブルが
、
うん。それが右側に挿せばいいっていうことになると、これは画期的。
確かにね。
うん、
まあ、しかも4つあるから、まあ、どこでやってもいいしという。
うん、すごい。そこ、右側、コンフィギュレーションをね、自分の環境のコンフィギュレーションを自由にね、右でも左でもレイアウトできるっていうのは、実は地味にすごい画期的なんだけど、
うん、
まあ、僕みたいに、ね、本当の意味でのラップで使ってる人は、まあ、置いたりね、あれしたりすることが多いので、本当に引っ掛けるんだよね。
マグセーフじゃなくなるっていうのは結構痛いですよね。
かなり、怖いね。大丈夫かなって本当に。うん、絶対バッキーってやっちゃうんじゃないかな、何度もっていう。今でもやってるからね、しょっちゅう。
お
う。うん、だから、マグセーフだから全然気にしてないけど、そこがどうかなっていう。なので前、iPhone だったかな、ライトニングをさ、マグセーフみたいにするっていうアダプターがあるんだけどさ。
ありますね。うん。
うん、それと同じやつが、このね、新しいやつでも出るんじゃないかっていう気はするんだけどね。
サードパーティーがまあ多分出してはくるんでしょうね。
うん。
今多分その MacBook、12インチの MacBook 向けにも多分出てるんで。
あ、そう。
うん。それがその13インチとか15インチのワット数的な部分とかで対応してるかどうかちょっとわかんないですけど。
うん。
うん。
まあそうだね。電力的に大丈夫だかどうかっていうことだけだろうなとは思うけど。
うん
うん、まあ小さい、あんなに薄、iPhone 用のやつとかみたいに小さく薄くできるのかはよくわかんないけど、まあ、できるのかな、よくわかんないけど、うん。それさえあれば、なんとかなりそうな気がする。まあなくてもまあ別にいいんだろうけどね。なんとかすんのかな。
うん、まあ、うん、バッテリーがかなり持つようになるんで、ラップトップとラップとして使う場合は、電源ささないで使ってよみたいなことなのかなって僕は思ってるんですけど。
確かにね、今の僕の MacBook Pro もな、うん、あれだから電池が持たないのが原因なんだけど、
うん、
うん、やってるとあっという間に電池がどんどんなくなってっちゃうから、それがちゃんとね10時間とか持つんであれば別に、まあ10時間持たなくても 5,6 時間も余裕でコンパイルできるだったら、うん、
いやまあ X コードでガンガンとやってたりとかしたらそんなに10時間とかはやっぱ持ってないでしょうけどね。
うん、でも5時間ぐらい持ってくれれば、うん、まあ普通にやって置いた時に充電っていう感じで、
うん、
それでもまあいいっちゃいかな。
今どのモデルですか？2012年。
2012年。
結構前ですね。
12年とか。ありえないぐらい古いよねこれ。
僕はレイト2013ですね、家で使ってるのは。
ああそう。
13インチ。
これレティナの最初のやつだったかな。
ああ。 僕はまあ今回はパスかな。
おお、パスなんていう選択肢があるんだ。
ありますよ、僕の場合はね。
ああ、そう。
本当は僕の場合は会社で支給されたやつを使って、で、この13インチの MacBook Pro を、奥さんにあげようと思ってたんですけど、
うん。
まあ、なんか会社の事情的にあんまり個人の PC と、こう、混ぜて使うなっていうポリシーがあって、
ほう。
で、まあ、じゃあ、自分用と家用、会社用とでこう分けようかって、まあ、使い続けてるんですよ。
なんなのそれは。どういうポリシーなのそれは。
いや、ポリシーとして、まあ、その、個人のデータを会社のやつに混ぜたくないし、逆も混ぜたくないじゃないですか。
それは個人の問題であって、会社の方は混ぜた方がよくない？
ああ、まあね。
会社側からしたら、あなたのものも全部会社のやつやってください。あなたの書いたコードは全部会社のものですって言いたいじゃない。まあね、だって、個人のパソコンでさ、土曜日に書いたコードは会社のものじゃないんだよ。
いや、そうですよ。
前、ちょっとその話にもなってたけどさ。
なりましたね。
うん。カリフォルニアではね、就業時間の外で、会社のリソースを使ってないで書いた行動をやったことはね、個人のものだから会社に帰属しないっていうのの、逆手にとって、会社側からすれば、すべて会社のパソコンでやるの推奨っていう。
まあね。
かなと思ったんだけど。
いや、それはね、どっちでもよくて。でも、僕の場合、個人的に、単純に15インチの、ラップトップを家と会社の間で歩いて持ち歩きたくないっていうのが一番でかいんですけど。
なるほどね。で、何会社の、じゃあラップトップは会社の置きっぱなしってこと？
普段は置きっぱですね。なんか、オンコールとかで対応しなきゃいけない時は持って帰ってきてるけど。
すごいね。置きっぱなしなんてのが許されるんだ。
う
ん、
できますよ。まあ、ロックとかしてますけどね、もちろん。
まあ、もちろんロックはしててもね、盗まれるってことはでもね、なくはないからね。
うん。
僕一番最初に買った MacBook Pro は、2005年ぐらいだったかな ?2005 年とかそのぐらいだと思うんだけど、会社のパソコンが盗まれたんだよね。
うん、
で、会社のパソコンが盗まれて、それが保険でこう、保証されて、好きなもの買えるよってなって、盗まれた10人ぐらいが自分の好きなパソコンを選んでったんだよね。で、僕その時組み込みでさ、Windows とかを使ったからさ、Windows マシンじゃなきゃいけなかったんだけど、僕はどうしても Mac が欲しかったから、MacBook Pro 17インチってそこに書いて提出したら本当に買ってくれたんだよね。保険会社の人が全部やって買ってきたから、多分会社の方はよく分かってなかったんだろうけど、その時ね、僕だけ、僕がそれを書いたのを見た隣のやつが、そんなのやっていいの？とかって言って、同じことやって、僕とそいつの二人だけが MacBook になったんだよね。うん。なので会社に置いとくと盗まれるよ。
いやいや大丈夫ですよ。ちゃんとロックしてるんで。
あ、そう。
会社に置いといて盗まれる確率と、その、バッグとかに持ち歩いてカフェとかに行って盗まれる確率がどっちが高いかっていう話もありますからね。
まあ、後者の方が100倍ぐらい。
そうそうそう。
100倍以上高いだろうね。
そう。まあ、だからどっちがいいっていうのもあるんですけど。うん、
まあ、場所によるんじゃない？マンハッタンとかロンドンだったら会社に置いといたら盗まれるよ。
うん、まあね。
この辺はそんな盗まれないけど。
そうそうそう。
うん、みんな持ってるから。
ええー。で、そう、だから、まあ、新しいのが出たら買おうかなっていうのは思ってたんですけど、あ、で、買って、で、今使ってるやつを家族にあげようかなっていうね。
うん。
まあ、でも今回のやつは、もし買うとしたら自分が普段今使ってるやつを置き換えなきゃいけないわけで、
うん。
で、コード書く分とかには全く問題ないですけど、ポッドキャストの録音とかをするときに、タイプ C だと困るんですよね。
そうな
ん？うん。まあ、アダプターをつけろって話ですけど、
うん、
ポートが2個はいつも使ってるし、
うん、
あと、電源も今、充電しながら、USB にマイクを挿しながら、ミキサーを挿しながらやってるんですよ。
うん、
だから、まあ、タイプ C だとドングルだらけになるっていう問題がありますよね。
そうか。その周りのものがみんなタイプ C にならないとね。
そうそう。多分だからもうあと5年とかして、いろんなものが全部タイプ C に対応してっていう世界になれば、まあいいんですけど、今はかなり過渡期だと思うんで、そこの、なんていうんですか、人柱になる勇気はちょっと今ないかなっていう感じですね。
確かにこのマイクもよく見たら USB 挿してるな。
そうなんですよ。これ問題ですよ。だから、広島さんとか僕らのゲストの人がみんな買い替えたら、アダプターを買ってもらわなきゃいけないんですよ。
そうそう。アダプターみんなに送らないと。
送らないといけないです。
これ使ってって。
そうそう。あれでもアダプター持ってないか。あれってついてこないんですよね。アップルはさすがに。
ついてこないんじゃないかな、さすがに。
僕この間Google のピクセルの電話買ったんですけど、ついてきましたよ。
まあ、ピクセルはもうやれるだけのことやらないとね。
そうそうそう。あれいろんなもん入ってて、そうなんですよ。あれはすごかったですよ。
うん。フレア問題。
フレア問題ね。ちょっとそれ後でにしましょう。
うん。
脱線脱線今繰り返してるから。
そうだね。何の話だっけな。
これを買うかどうかって話ですよ。
そうだよ。買うかどうかだよ。これだけど、まあ、あれなんじゃないの？ちょっと、まあ、最終的には、まあ、白待ちだろうけどさ。
そうですね。
うん。白が買いって言うかどうか、だけだから。
これ、13インチと15インチのその今、タッチバーの方は、まだ2、3週間待ちなんですよね。今注文してもね。
そう。うん。なので、うん、まあ、僕は、注文を一応カートに入れたけど、あ、押してないんだよね、実は。
あ、本当？
うん。一応カートに入れて買おうかなと思ったけど、まあ、例によって、奥江さんがもう買っちゃったとかって言うから、
うん。
たーと思って、もういいやと思って。買ってないんだけど、見てから買おうと思って。
うん。
で、今日一応見に行ったんだけど、まあ、案の定なくて。
ええ。
発送が2、3週間でもまああるかなとか思ったんだよね。1個ぐらいは見えるとこにあるかなとか、思ったんだけど、置いてなくて。でも13インチの、その立場がないやつが1個あって、それはね、展示してなくて、言わないと触れなかった。
じゃあ言えば出してくれたんですか？
そう。置いてなくて、で、言ったら、一人だけ、僕の前に同じことを聞いた人がいて、その人のために出してきて、で、その人が触ってるのを僕は待ってて、で、その人が終わってから僕も触らせてもらったんだけど。
うん。
うん。だから一個だけあって、言った人だけに触らせてるって感じだったね。
うん。
うん、横のところで。なんでそんなことしてるのかわかんないけど。まあ、一個しかないから、順番に触らせないと、うん、なかなかこう、フェアにできないってことだったのかもしれないけど。
ええ。まあ、あれっすね。MacBook Air の、13インチの後継としては MacBook Pro の13インチタッチバーなしモデルっていうのはいいのかなっていうふうに勝手に思ってますけど。
うん、いいと思う。
うん。
うん、まあ、Air よりもなんか薄い感はなかったけどね。
でも実際は Air より薄いって言ってましたよね。
厚いところが薄いだけで、やっぱり Air はさ、薄さがこう手前にあるからさ、
うん、
すごい薄い感がやっぱりあるよね。
尖ってますもんね。
うん。そういう意味で言うと、13インチのプロのやつは、前は、あプロだなって感じ。最初こう持った時、全然薄くないじゃんと思ったもん。
はいはい。
全然こう薄いって言ってたの嘘だなと思って、薄くないじゃんとか思ったんだけど、前も後ろも同じ薄さだから、そうやって、で全部閉じて見てみると、めっちゃくちゃ薄いんだけど、前の方だけ見ると、なんか、分厚いなと思って、プロだなっていう感じがしちゃったね。
重さはでも前の13インチと同じって言ってましたよね、確か。
そうだね。持ったら全然普通に軽かったし。
うん。うん、なんか昔僕の、なんだ、インスタグラムか、なんかフェイスブックのタイムラインで、こう、日本で蕎麦を作ってる人がいて、
うん、
で、蕎麦を切るのに MacBook Air を使ってる人がいたんですよね。包丁代わりに。他にあるだろうって思った。
そこまではって感じだけどね。
そうそう。まあ、ちょっと値段がね、エアの代替にするには、エアの13インチって1200ぐらいだったかな。確か。
まあ、そう。
で、MacBook Pro の今の新しいやつの13インチは1500ぐらいですよね、確かね。
誤差じゃん。
まあ、誤差ですけど。まあまあ、ちょっとあれかなと思いましたが。
あ、そう。
まあ、MacBook、前のね、12インチの MacBook とかも、時も言ったけど、まあ、こうやって USB がないとか言って、SD カードがとか言ってるのは、まあ、プロユース、そのなんか、僕がだから、ポッドキャストとかいうそういうね、メディアとか、いろんなデバイス、周辺機器デバイスを使う人にとっては若干クリティカルですけど、まあ、そうじゃない使い方だとね、まあ、特に問題ではない気はしますよね。
まあ、全然問題ないと思うよ。
うん。13インチ、MacBook Air の代わりとしてっていうのは、悪くないかな。
まあいいと思う。結構いいと思ったな。
うん。
うん。まあ自分が買うとして13インチを買うかどうかはやっぱりわかんないけど、うん、案外いいな。13インチでもまあまあいける可能性がある、ちょっとある気はしたかな。
うん。
うん。でもまあやっぱスピード的にもやっぱ15インチだろうな。
ねえ。
うん、
まあ、僕の、まあ、一番の問題点は、この2013年レイトモデルで、特にそんなに不満がないっていうことかもしれないな。
ああ、そう。
うん。
全部あれだよ、サーバーにやらせてるからだよ。
そうね。
うん、僕らはクライアントでこういう頑張ってコンパイルしてるからね。
あ、そっか、X コードとかね。
うん。
それはやっぱそうなんだろうけど、一番僕の中で思い処理はそのロジック、ポッドキャストの編集してエンコードするとき。まああれは確かにもうちょっといいマシンがあればもっとエンコード早いのにと思いますけどね。
ああ、なるほどね。それはすごい早くなるんじゃない、ね、
確かに。
よく考えたら、ローが出るのもう一瞬で出るでしょ。ローは何もしてないからすぐ出るし、もう編集してももう、その日のうちに出ちゃうんじゃない。
あ、まあ、編集はね、やっぱ実時間かかっちゃうんで、どうしても早くなんないけど、ローのエンコードとかは確かに今3分5分ぐらいかかってるんですよ。多分それが30秒とかできるようになるのかもしれないけどね。
いや、めちゃくちゃ早くなるよ、多分。5秒ぐらいできるようになると思うよ。パッとも。うん。すごいじゃん。
うん、確かにね。
うん。
なんかタイムラインとか見てるとなんかもうそもそも、Mac である必要があるのかっていうのを解いてる人もいますよね。
どういう意味？何？ Linux、デスクトップ Linux 使えててんの？
そう、だから Windows とかさ。
Windows ってなんだっけ？
うん、なんかあるじゃないですか。
あ、あるんだ。
ええー、ありますよ、確か。
マジで？
まあ、今更っていう気もするけど、まあ、Windows でいいのかっていうね、Windows でできるかって言われると、多分できないことはないんですよね。僕とかだったら、例えば、開発はサーバー側でやってるし、
うん、
とか VM で Linux 動かしてとかやってるから。うん。できなくはないけど、まあ、でも、例えばね、写真の編集は Lightroom でやってて、まあ Lightroom Windows 版もあるけど、
うん、
あと Logic ですね。まあ、Podcast はとにかく Mac じゃないときつい。っていうので、
うん、
Mac には頑張っていただきたい。っていうことしかないです
ね。まあまあ、まあ頑張ったんじゃないの？ある程度。ちょっと出るの遅すぎるけど。
そうですね。
まあ、この時期に出るっていう、言うからどうなるのかな。アーム版 Mac が出るのかとかさ。で、年末になるのか、来年に出るとかで、今度もカビレイクになるのかとかさ。なんかいろんなわけわかんない噂あったけど、結局ここまで伸ばしてスカイレイクだしなっていうね。
そうですね。
うん。
これだから iMac 今回出なかったから。
うん。
まあ、来年の早い時期に、カビレイクになって iMac がリフレッシュされるのかなっていう感じですかね。
うん、まあそうだろうね。プラスタッチバー付きのキーボードみたいな感じで出てくるのか。
うん。
もしくは iMac の下にね、ディスプレイの下に実はこうタッチバーが内蔵されるっていうね。
手伸ばさなきゃいけないじゃないですか。
伸ばさないといけないね。
うん。
どのぐらい遠くに座ってるもんなの？ iMac のユーザーの人たちっていうのは。
まあそこまで遠くはないんでしょうけどね。まあ画面のサイズによるかな。
触れないほど遠い？
うん。いや、触れない子ってことはないんじゃないかな。
じゃあいいじゃん。じゃあ問題ないじゃん。
いや、あそこにティッカーを置くっていうのはどうすかね。
まあどうなんだろうな。触れるところだったらいいんじゃないの、それ。
伸ばさなきゃいけないですけどね。
うん、手を伸ばさないといけない。じゃあまあ、確かにそうだけどね。
あれってどうなんですか？オフにできるもんなんかな？勝手に思ったんです。例えば、新しいタッチバー付きのやつを買うじゃないですか。
うん、
で、外付けのディスプレイにこう、つないで、で、スタンドみたいなところに置いて、外付けのキーボードで使う。僕、会社でそういうふうに使ってるんですけどね、MacBook Pro。
うん、
そういう場合は、あそこに、タッチバーに操作が出ると、あそこに手を伸ばさなきゃいけなくて、うざいかなって思ったんですよ。
別にそこ使わなくてもいいでしょ。
でも、例えば、そうか。それが切り替えられればいいですけどね。
そこでしかできないってことはないし。
うん。でも、例えば、なんだっけ、ファイナルカットプロとかだと、その動画のタイムラインを動かすのに、あそこにしかメニューが出てなくて、フルスクリーンで操作できますとか言ってたんで、外付けの場合はどうなのかなっていう、単純に思っただけなんですけどね。
まあ、多分、それがなければできないっていうことは絶対ないはずだよね。
うん。
うん。さすがに。そう
そう。ねえ。
まあ、でもまあ、見たくない向きには、なんかポストイットでも貼っとけばいいしね。
見たくないっていうかね。まあ、そこでしかないと困るなっていうね。話です、ね。
チラチラしてなんかうざいからって言って、ポストイット並べてパスワードも書いとけば。
パスワードね、
うん。
パスワードで思い出した。タッチ ID が右につくっていうやつですね。
右上のとこだね。
タッチバーに。
あれはそこだけなのかね。
みたいだけどな。
うん。
それはいいですね。
まあ、そうね。そんなに使うのかな。まあ、ログインするときに、まあ、便利なのかな。
うん。じゃないかなと思うんですけど。
でも、あれは、あそこにあるってことは、右手の人差し指を使うっていうのが、ほぼ、ま、あれだよね。前提だよね。
そうですね。
まあ、言っても中指はアメリカでは出せないって決まってるから、薬指か小指も変だし、やっぱ人差し指だよね。親指はちょっとやりにくそうじゃん。
あ、まあね。
向きとして。
うん。別に一本だけしか登録できないわけじゃないですよね。
うん。まあそうだけど、でも実際じゃあどれを普段使うかって言った時にさ、
うん、
右手の人差し指を使うっていうのが想定されてるユースケースだよね。
そうですね。
それ以外のやつはまあ別にやりたければやればいいけど、知りません、そんなのっていうことだよね、あそこにあるってことは。
まあね。
うん。ってことは、まあ、世の中左利きの人はどうでもいいから、別にそこは僕は文句はないんだけど、僕が最近問題にしてるのは、僕の右手の人差し指のね、指紋の上の皮がね、よくめくれるの。
ああ。
で、これがね、頻繁にね、タッチ ID が使えなくなるの。
それはね、テニスでですか？
うん、テニスなのかな、多分。
豆ができるとか。
豆はね、できてないんだけど、皮がね、やっぱ破れるんだよね。
うん。
うん、人差し指のところに力が入ってんだろうね。だから、人差し指のほんと先っぽのところがね、よく破れるんだよね。で、破れて再生してっていうのを、ずっと繰り返してるから、一週間ぐらいするとタッチ ID が使えなくなるの、右手の人差し指が。
だんだん乾燥してこうカチコチになったりしますからね。
うん。で、登録し直すじゃない？で、一週間すると、それではもうできなくなるわけ。だから結局ね、左手の指を、親指と左手の人差し指と、僕親指と人差し指を両方、右手と左手と両方ともやってんだけど、
うん、
親指は昔、やけどして以来、うまく使えないのよ、ずっと。
ああ、前言ってましたね。
言ってたでしょ？一年弱前に、スキー行った時にこう置いてて、やけどしたって。言った話を多分したと思うんだけど、それ以来再生 をなんかこう頑張って無限に繰り返してるのかどうか分かんないけど、とにかく使えなくなるのよ。ここはもうちょっと時間が長くて 2,3 週間使えるんだけど、 2,3 週間すると知らないうちに使えなくなってる。で、まあ僕は右利きだから、その左手で iPhone 持つのね、
うん、
右手で操作するから。で、左手で持つから、左手の親指で基本的にタッチ ID を押すから、左手の親指さえ使えればいいんだよね。で、左手の親指 の ID が使えなくなったことは過去に一度もないわけ。一回登録したらもうそれが一年間普通に使える。
うん。
な、問題がない。で、時々こう左手の人差し指で押すような、こう置いてある状況の時があるから、人差し指も一応登録してあるんだけど、置いてある時はね、右手の人差し指でやることがやっぱり多いんだよね。車の中とか。うん、で、その時にいきなりもう使えなくなってて、また使えなくなってるっていうことが、こう、一週間に一回とか登録しないといけないって、ほんと不便なんだよね。っていうのを考えると、うん、MacBook Pro で人差し指、右手の人差し指でログインできるって言われても、本当かなっていう。
でも時間が経つと、一週間経つと使えなくなるのはすごい赤裸じゃないですか。
かなり、かなり赤裸でね、ワンタイムパスワードまで言わないけど、ワンウィークパスワードってことでしょ？
そうですね。
相当確かに赤裸ではあるけどね。不便だよ。
あれですかね、アップルのタッチ ID って、一回登録したら、その学習繰り返していかないもんなんですか？
どういう意味？
なんかね、Google の、そのネクサスとかピクセルの指紋認証って、一回最初に登録するじゃないですか。
うん、
で、その後アンロックをこう繰り返してると、その、アンロック通れば、その、なんていうの、認証した時に逆襲したデータで上書きしていくみたいなんですよね。基本的に。
上書き、うん、
だから一週間経って、その、皮がめくれてなんか形が変わっていったら、それに対応して、その指紋データもアップデートされていくみたいなんですよ。
まあ完全に上書きじゃないだろうけど、まあ要するに機械学習的に、うん、通ったやつも一応、あれだね、教師データとして使うっていう。
そうです、そうです。
で、多分まあ後から使ってるから重みをちょっと多めにしてあげると、過去のやつのウェイトよりも今のやつの方が、まあ通りやすくなるっていうふうには機械学習でうまくできる可能性あるね。
そうなんですよ。
そんな賢いことがアップルがやるわけないでしょ。何言ってるの。
そっか。
うん。一回やって、そのままやったら終わりよ。石油だったら、石油なんだから文句ないでしょっていうね。
まあ石油のサイドに、ね、寄ってるわけですからね、それはね。
不便でも石油なんだからって言った方がいいっていう。やりたくてもよくやり方わかんないし、多分できないと思う、アップルは。うん、
そっか。あれですか、Apple Watch のアンロック今使ってます？あれ使えないのか ?MacBook Pro は。
Apple Watch 自体でもうパスコードを設定してないからね、僕は。
うん。
うん。だから、何もできないよね。
あ、そっか。
だから、この何Apple Pay とかもさ、うん、使えないんだよね。だから、ウォッチで僕は。
iPhone でやってるってことですか？
iPhone でやってる。ウォッチ上は、だからもう盗まれたら誰でも使える状態ですよね。パスコード設定してないから。
うん。うん、まあ、逆に言うと、ウォッチ側からは、その本体側をアンロックとかはできないってことですね。
何もできない。何にも使えない、うん。ただのフィットビット。
それは、そういう風にしたかったってことですか？
そうだね。こう、走ることはないんだけど、エクササイズしてたりとか、いろんな時に、こう、動いたりとかして、取れない時があるわけよ。
うん、
で、取れなくなって、ちょっと外れてるっていうか、外れてないんだけど、こう、ちょっと離れちゃったっていう風に勝手にこう、ディテクションされちゃうと、その、パスワード、ロックがかかっちゃうわけ。パスワードを設定されてると。で、ロックされてる時の運動は、カウントされないのよ。
そうか、そうか。一回外れると、ロックされちゃうんですね。
そう、ロックされちゃう。一回外れるとロックされちゃって、ロックされてる状態の運動はカウントされないので、
うん、
1時間とかなんかやった後に、途中の段階でロック入っちゃって、で、カウントされないとかになっちゃうと、何のためにやってるのか分かんなくなっちゃうんだよね。うん。リング閉じるためにやってるんであってね。健康になるとかそういうことじゃないんで。リングさえ閉じれればいいと思ってやってるのに、それが閉じれないんじゃ何やってるか分かんないからさ。
うん。
なので、パスコードを設定しないという、こう、ハックを。
ハック。
うん。やってるんだよね。
そっか。
うん。その代わり何もできない。
うん。
だからスイカとかもできるって言われても、僕はだからできないし。
うん、
まあ、もともとできないんだけど、できるようになったとしても、できない。
そっかそっか。
うん。何にもできない。
うん。
おすすめ。
おすすめ。
うん。
そのハックがね。
うん。
でもなんか、ワンパスワードとかがあれに対応するっていう話を出してて。
何に？
その、タッチ ID に。その、タッチバー上のタッチ ID で、ワンパスワードのマスターパスワードとして使えるっていうことだと思うんですよね。
うん、まあ、iPhone 上のワンパスワードもタッチ ID 一応使えるからね。そういうことなのかな？
そうそうそう。うん。あれは、まあ、いいかなと思いましたね。
うん、まあ、Mac でタッチ ID が普通に、っていうかね、全部の Mac でやってほしいな。
うん。
できれば。
全部っていうのは？
新しい、だから13インチついてないやつとかもあるしさ。
ああ、
うん。うん。これ、今の、まあ、iMac も次出たら使えるのかもしれないけど、だから要するに使えるやつと使えないやつがあると、
うん、
なかなかこうね、それを使うのが普通なんですよってことなかなかなっていきにくいので。
確かにね。
うん。まあ、タッチ ID がどこでも使えるようになってくれれば、すべてのアプリでやってほしいんだけどな。
うん。
なかなかタッチ ID 対応してないアプリ、未だに普通にあるからね、いっぱい。
iPhone ですか？
うん。
うん。もう最近アンドロイドでフィンガープリント対応してるアプリやっと増えてきましたけど、まだまだ少ないかな。結構銀行系のアプリは意外と対応してきたんでいいですけどね。
あ、そう。
うん。
アンドロイドはまあ、そういうのはまあ仕方ないんじゃないの？
本当そうですね。
うん。そんな最新系のやつはね、一部の熱狂的な頭のおかしな人が使ってるだけで、ほとんどの人はね、まだ関係ないっていう、う
ん。開発者の方に新しい機能を実装するモチベーションがなかなかわかんないですよね。
うん。
そんな 1% ぐらいしか使ってないユーザーのためにっていう話になっちゃうから。
そうそう。うん。いちいち、アップルのイベントで言う必要あったかどうかもわかんないけど、まあ、言わないと気が済まないかった誰かが言えっていうことにしたのかもしれないけど、まあ実際、その、新しい OS がこうみんなに使われてるっていうのが、はっきりしてるから、
うん、
前の OS のね、サポートをどんどんこう、減らしていくっていうことも結構やりやすいからね、確かに。
それは大事ですよね。
うん。
うん。
ちょっとユーザーいるけど、まあ、いっかって言えるぐらい、マジョリティがもう、最新版と一個前だけっていうことになってるから、
うん、
そのユーザー数によってはね、すっごいユーザーが多いとさすがに、そうそうね、その 5% のユーザーを捨てていくっていうのはなかなかね、Facebook ぐらいのユーザーとかになっちゃうとできないけどさ、
うん、
そんな大したユーザー数でもなければさ、最新しかサポートしませんって言っても、それでも6割、7割の人は間違いなくカバーされてるっていう、
うん、
うん、ふうに考えると、うん、それができるのはすごい大きいよね。
確かにね。
うん、
いやー、で、これ買ったとしたらさっきも話しましたけど、
うん。
ドングルの数がすごいことになってて、なんかアップルストアにドングルアダプターセクションみたいなのが多分あるんですよね。
うん。
で、それを数えた人がいて、今なんかね、20何種類アダプター売ってるみたいですね、アップルストアで。
そんなにあんの？
ライトニングから、なんだ？ライトニングから USB-A とか、ライトニングから Type-C とかね。Type-C から HDMI、DVI アダプターとか、SD カード、カメラアダプター、ライトニング、Type-C。色も、コンビネーションが無限にありますよね。
すごいなぁ。
うん。
まあ、しょうがない、といえばしょうがないけどね。
だってこれ、広島さんもし買ったら、その MacBook Pro で iPhone を充電しようと思ったら、Type-C からライトニングのケーブルを買わないといけないですね。
そうだね。
ええ。
それ、どんぐりいらないじゃん。
どんぐりはいらないけど、新しいケーブルが一本増えることになりますよね。
そうだね。
あと、普段、広島さんあれですよね。iPhone で音楽聴くときに、今、ライトニングのイヤポッド使ってます？
そう。
うん。あれは、Mac に刺さんないから。
どうすんの？
Type-C。AirPod ですよね。エアポッドが出荷遅れてるっていうのが問題なんだよな。
そう、それが問題なの。それが出れば問題解決だからね。
確かに。あれもう買ってるんでしたっけ？
うん、買ってない買ってない。
出てから。
うん、出たら、うん、出たらその場で買おうかな。
うん。
買いに行って買おうかなと思って。
なんで遅れてんのかわかんないですけどね。
うん、なんかね、買いに行って買うっていうエクスペリエンスが結構好きなんだよね。
予約して待つのが嫌だっていうのもありますよね。
予約して待つっていうのも嫌だ、嫌いだし、買いに行って、アップルストアアプリで、こう、盗んだように買って帰りたいんだよね。
あの万引きエクスペリエンスはいいですよね。
そう、あの万引きエクスペリエンスは最高なんで、それをやりたい。すごいやりたいから。
うん。
うん。
まあ、神社のお参りもできるし、一石二鳥ですよね。
そうそう。うん、体重計も先々週買ったんだけどさ、
ええ、
それも200ドルぐらいしたんだけど、まあまあ大きさじゃん、体重計だからさ。で、金額も200ドルだけど、もう、思いっきり盗んできたよ。アップルストアで。
あれ限度ない。例えば、さすがに iMac とかはまあできないだろうけど、200ドルとかでもできるんだ。
200ドルで全然余裕でできたから、限度多分あるかもしれないけど、だいぶ上の方にあるんじゃないかな。なんか800ドルとか900ドルとか多分わかんないけど。
店頭に多分置いてあって取れるやつは全部いいのかもしれないですね。
うん、そんな気がする。200ドルだからもしかしたら100ドル以上はダメですっていう風のとかあるかなとかちょっと思ったんだけど、別に大きいやつ取って抱えてそれも盗んできたけど。
万引きしてきた。
うん、何も言われなかったよ。
あれ店側はどういう感知の仕方なんですかね。こいつはちゃんと払ったよっていうのは。
いや、だから前も言ったじゃん。ね、前も言ったじゃん。うん、だから、裏側に行ってさ、すべてのさ、客を全部こう見てるんだよ。モニターしてるんだよ。
うん、まあね、うん。
一番コーナーの客、ちょっとキョロキョロして怪しい
って。キョロキョロしてでも、その手元で買ってるかもしれないじゃないですか。その挙動が不審なだけでさ。ま
あね、そうだね、うん。みんな目を光らしてると思うよ。
ね。
だってあそこなんかアプリストアって店員多いじゃない。
店員は無駄にいっぱいいますよね。
ね、無駄にいっぱいいるよね。うんうん、だからまあみんなで多分話をしてると思うけどね。
確かにね。
あとはなんかやってるのか知んないけど。
うん。あれですね。シネマディスプレイも出なかったし、フィルシュラーが LG のこの新しいのおすすめだよって言ってるぐらいだから、もう作る予定がないのかなっていう感じですかね。うん、
まあだって形っていうかまあ、その最終的なプレゼンテーションがかっこいいということ以上にはもう、これの方がすごいでしょうって言えないじゃん。
うん。機能的には結構すごいですよね。あれ使うと2つまで同時につなげて、かつ画像を取得するだけじゃなくて、テレビ液晶モニター側から、給電もできるし、うん、ドックみたいな形で使うこともできるしっていうね、
うん。
うん。
あれはすごいと思うけど、でもまあもうシネマディスプレイはオワコンですよ、完全に。
オワコン。
うん。
そうですね。
うん、いらないし。てか、外付けディスプレイ自体がいらないし、ディスプレイはね、あれだよ、ラップトップの上についてるんだよ。君たち気づいてないかもしれないけど。
ね。そうそう、
うん。
本当に会社とかでクラムシェルモードとかで使ってる人も結構いて、僕はそこまではやらないですね。やっぱ、 レティナディスプレイ使いたいし。
うん。
うん。
閉じてる人本当何してんのかなと思うけどね。
うん。あれは
驚きますけど、ね、悪いことしてんじゃないかとしか、いつも思わないけど、あれ。なんか、見えない。画面を見えないで、見られちゃ困るのかっていう。そこに画面があるのに何なんだと思うけどね、僕は。
タッチバーモデルを買ってクラムシェルで使ってたら笑いますけどね。
すごいね、それ。
いらねえだろっていう。
うん。
うん。
クラムシェルで使えるように、外にタッチバーがついてるっていうやつが出るから出てくるね、そのうちね。
うん、いいっすね。
うん、Windows でも。
うん。
そういうのなんか好きじゃん。いらない、そういう機能ね。
レノボとかが好きそうです
よ。レノボとかやるだろうね。
うん。
閉じてても外でも使えるって。裏にもついてるって。
だからあれですよね。その MacBook の例えばタッチバーの形状をしてて、折り返す側がこう裏側に折り返せて180度。
そうだね。
そうそう。っていう感じですよ、
う
ん、きっと。
そうだろうね。
で、iPad が下についてて、Mac が上に乗ってて、サイドバイサイドで使えるみたいな。
うん。
それがレノボっぽい発想かなって気がしますね。
いらなさすぎるな。
まあ、広島さんはじゃあ、カートに入ってるけどまだ実物見たりとか、白朗さんの評価を聞いてから。
うん、そうだね。うん。まあ、白にいくら払うかだけどね、アップルがね。
すごいですよね。影響力がなんか。
アフィリエイトでね。
増えてきてますね、だんだんね。
うん。
うん。
ギガフロップスパーエンで、これは買いって言われたら、じゃあ、ポチって押そうかなって。
そうですね。これは買いですよ、奥さんっていう評価が。うんうん、出たらね、
まあでも、メモリがね、もう早いんでね、めちゃくちゃ全然。
うん。
もう全然買いなんだけどね。
は確かにね。はっきり言って。まあ、でもあれですよね、15インチのタッチバーモデル、マックスが、メモリ16ギガ、だったかな。
いや、マックスがじゃなくてね、16ギガしかない。
あ、しかないんだよね。
うん。コンフィギュレーションが1個しかない。
うん。もうちょっと増やしたくないですか？
メモリ、まあね、あればあった方がいいっちゃいいんだけど、もう足りないからこれなんとかしてっていうことはそんなにはないかな。
うん。
僕はね、まあなんかもう、すごい大変な計算をする人とか、まあそう、これ以上どうしても必要だったらもう、あれだよ、EC2 とか使った方がいいっていうことだと思うけど。
クラウド使えと。
クラウド使うべきじゃない？機械学習とか、ってことでやろうと思うと、メモリーたくさん載せたいとかいろいろあるけど。
まあね。
うん、まあ、そういうのはもうクラウドでやった方がいいだろうし、まあ、ローカルで僕がそこまで必要だっていう状況そんなないんで、実際。なので、
うん、
まあ16ギガかってちょっと思ったけど、まあ別にいっかって感じだね。それよりもメモリが、うん、だいぶ早くなるから、それで相当、早くなるのを期待したいって感じだな、コンパイルとか。
はい。
うん。
じゃあまあ、それ実物見、出たりしたらね、またね。
うん。
改めてっていう。う
ん、まあ、なんかね、あれなんだよね。その、うちのサザエさんの MacBook Air も古いからさ、それを新しいのに使用問題っていうのがあって、
うん、
で、それを買おうかなって、ずっと言ってて。で、それもまあまあ、出品になるし、これの MacBook Pro も3000いくらだったかな、忘れたけど。僕は全部 Max アウトしてないやつだったけど、それでも$3,400とか、そのぐらいしてたし、とか、あとなんかさ、これ全然関係ない話なんだけどさ、
うん、
うちのこの娘がさ、コーラスやってんのね。オーケストラと一緒に。で、そのコーラスでさ、LA のディズニーランドに行って、なんか、マーチングみたいなことやるわけ。
はい。
で、それは何、何学校休んでいくのよ。
うん。
学校で。学校休んでいくかで、それがね、日本的に言うとなんだろうな、修学旅行みたいな感じなのかな。
はいはい。
要するに、その、学校の授業の一環として、クラスの単位として、こう、バスで LA に何時間もかけて、ここからだと7時間、8時間とか、ドライブしていって、
うん、
そこで、こう、なんかバンドみたいなことやって、それに3日とかやるんだけどさ、そのお金がまた、ものすごいかかるんだよね。全員じゃないんだよ。修学旅行とか、日本の修学旅行みたいに全員が行くわけじゃなくて、 コーラス部に入ってる人だけがやるわけ、それを。
うん。
で、ディズニーランドに行って、それをやるんだけどさ、残りの時間はディズニーランドで遊び放題なわけ。
うん。
っていうのも含めての、なんか、あの、なんていうの、事業の一環っていうかさ、社会科見学的なやつなんだけど、それもまた、すごい金がかかるなーって言ってたらさ、高校生の息子が来月は、ヨセミテにキャンプに学校で行くんだよね。で、それもさ、こう冬じゃん。今ヨセミテとか言ったらもう冬だからさ、もう雪とか降っててさ、死ぬんだよ。凍えて。それがさ、高校でも、それも高校もね、全員じゃないんだよね。その、彼がなんか入ってる、その、一部の人たちだけで、一部って言ってもまあ、100人とか200人とか多分そんな感じのオーダーなんだけど、うん、まあ、学校全体とか学年全体じゃなくて、学年の一部の人たちだけが一週間ぐらいなんか、課外授業みたいな感じで、寄せ見ていって、いろんななんか、自然の何かを調べたりとか、
うん、
よくわかんないことやるんだけどさ。またそれもすんごい金かかるわけ。当たり前なんだけどさ。寄せ見ていくんだからお金かかるんだけどさ。余計なお金がね、かかりますよ。
そうね。
本当に。うん。
家族のエアアップデート問題はうちとだから一緒じゃないですか。
一緒。
うちの奥さんは2011年のやつを使っていて、でも遅いでしょ、それって言っても全然遅くないって言ってるんですよね。
かわいそうに。思ってるよ、遅いって。いつもだからあれだもん、ツイッターではもう遅くて叶わないって言って、ずっといつもツイッターで書いてるよ。
あ、ほ
んと？
うん。でもね、使ってるの見たら、確かにね、早いは早いんですよ。
あ、そう。
使ってるアプリが多分ね、サファリと、なんとかとしかなくて、で、その、完全に起動した状態、あの、クイッとした状態から起動すると、だいたいね、ワンバウンドかツーバウンドで起動するから、うん、あ、意外と早いねっていう感じはあるんですよね。
うん、なるほど。
ただやっぱり画面があの、レティナじゃないんで、これは辛いでしょって言ってるんだけど、でもレティナを経験してないから、辛さがわかんないんだろうな、多分。
ああ。
っていう状態です。
ストックホルムだね。
うん、そうそう、ストックホルムでる。
うん。
うん。
かわいそうに。
僕は言ってんですよ。変えた方がいいんじゃないのって。
だってさ、新しいやつ買って、自分が使ってるやつを、この古くなったいらないやつを使わせようかってさっき言ってたじゃん。
そうそうそう、
完全にアビューズでしょ。僕は新品を買おうかって言ってんだよ。
ああ。
新しいやつを。
そう、僕もそれを言った。僕もそれ言ったんですよ。新しいのを買おうかって言ったら。いやいや、こう全然不満ないから、新しいのを買ったら、その今のやつをちょうだいっていうことです
。そういう風にアビューズしてるんだ。
いやいや、何な。
それはかわいそうだ。そうやって言わされちゃってるんだよ。本当は新しいやつ欲しいんだけど、そうやって言う、そういう風に言うとなんか、ね。なんだっけ。最近のさ、あれ聞いた？宇多田ヒカルの新しいアルバム。
あ、来ましたよ。
俺の彼女はってやつ。
ありますね。
あの曲ですよ。要するに、彼氏が俺の彼女自慢をするわけ。
はいはい、
こいつは余計なことをしないとか、そういうつまんない詮索はしないとかっていうふうに言うから、私はそれを演じてるけど、私は本当はそうじゃないのになっていう乙女心を歌ってるわけよ。
なるほどね。
そう。それですよ。
それなんだ。
そう。本当は欲しいけど、いいいい、これでいいからもう早いから全然大丈夫っていう。そういう感じですよ。ミアンは、俺の奥さんはそういう余計なこと言わないし、ダメな MacBook Pro でも全然いいんだよ、あいつはって、こう、外で自慢してるから。
してないっつって。ねえ。いや、僕はだから買いたいっすよ。いいのが出れば。
ああ、そう。
まあだからこのポート問題は、ポッドキャスターとしてはポート問題は深刻。これは大げさではないっていう ね。ことです。うん、
だからタイプ C に1個挿してそっから USB が、
そうですね。
8個ぐらいあるなんかアンカーのなんか出てないの？
多分ありますね。ハブみたいなやつでね。まあそれしかないのかな、やっぱりな。
うん。そいつ1個挿してそいつに全部挿すっていうことかな。
うん、多分そうなる。うん。
まあなんとかなるよ、多分。
まあね、やって、探してみますわ、そういうのもね。
うん。
うん。すごいな。もう1時間半経っている。
本当だ。
じゃあ、Mac の話はそんぐらいで。
そうだね、Mac の話失敗したね、う
ん。しましたね、意外とね。1時間以上しました。うん、さっきちょっと話しねた、Pixel ですけどね。僕の今使っている。
もう返品した？
してないっつーの。
してないの？不良品じゃん。
なんでそのね、今不良品って話になってるかというと、
うん、
この僕が結構気に入ってるこの Pixel の、 カメラなんですけど、一つ問題点があって、レンズフレアが結構すごい。で、まあ、レンズは、それ、フィジカルなものなんで、光、太陽光が当たればレンズフレアが出るのは、まあ、当然っちゃ当然なんですけど、意外と、外で撮った写真の半分、三分の一ぐらいにレンズフレアが入ってるんですよね、よく見ると。
あれはすごいな。
そう。
でもね、僕あれはね、なるほどなって思った。
ほう。
ピクセルのやつをね、こう自慢げにこう、Google の人がこう、出っ張りがないって言ったでしょ、
うん、カメラバンプがないね。
そう、カメラバンプがないって言ったでしょ、カメラバンプじゃないんだ、あれ。我々の、iPhone ついてるあれは、フードなんだよ。
おぉ。
そう。我々フード付きだから、そういうことが起きないんだよ。
確かに。
で、フードをなくして、そこ平らにして、しかもあれガラスでピカピカでしょ。
うん、そうそうそう。
あそこ反射するでしょ。
そうだよね。
うん。あれ反射して、まあ、方向がどうなってるかよくわかんないけど、あれ、良くないよ。
うん。
あれ、なんかさ、アメフトの選手とかさ、よく目の下にこう黒く塗ってたりするじゃん。
ええー。
知ってる？
わかりますよ。
うん。頬のさ、光がさ、目に入るとさ、眩しいからさ。
うん、うん。
アメフトとか野球とか、外で試合、スポーツをする選手はね、特にこう、目の下の頬のところに、アメリカ人とかも特に、彫りが深い。
そうそうそう。
欧米の人彫りが深いから、そこにこう黒くわざと、なんか、テープ貼ったり塗ったりとかして、反射を抑えるってやるんだけど、それと同じことを、だから、ピクセルもやるといいよ。
バンプを作んなきゃダメか、やっぱり。
そう、バンプを作るか、その下のところに、黒い、なんか、ビニールテープみたいなやつをこう、貼って。
あそこがガラスになってるのがいけないのかな、やっぱりな。
うん。
そう、で、Google は一応その問題を今、認識しているっていうコメントを出して、近いうちにソフトウェアアップデートで直しますって言って、なんだ、レンズフレアソフトウェアアップデートで直せるわけないじゃんって思ったんだけど、まあ、HDR で撮るときに、機械学習でレンズフレアを消すパッチを作りますって言ってるんですよね。
すごいね。
いや、そういう解決策はまあまあいいのかもしれないけど、どうなのかなと。
完全に消えるっていうことにはなかなかならないか。すごく薄くするっていうことでほとんど気にならない。ほとんどの場合気にならないっていう感じになるんだと思うんだけどね。ゼロにするっていうなるとこまでアグレッシブにやっちゃうと、逆にこう、フレアじゃないけど、このなんかノイズは何みたいな状況が起きがちになっちゃうんで、多分そこまでアグレッシブにやっぱできないんで、うん、まあ3分の1ぐらい出てるとしたら、それが8分の1とか、12分の1とか、それぐらいになるとか、
はい、
もしくはもっとこう薄く、ただ薄くなるだけとか、まあよくわかんないけど、まあ、大変だね。だから急いで出しすぎなんだよ。
うん。
うん、サムソンのやつと同じでさ。いや、急いで出しすぎなんだよね。多分、タイミング的に。うん、だって、まあ、iPhone がこう出る時期っていうのはもう毎年決まってるからさ。
うん、
それに対してこう、まあ、いろんなことをこうぶつけていかないといけないっていうのがまあ、あって。
うん。
うん、まあ、だから、前、その妥協があまりこうない、ほとんど妥協がないっていうこと言ってたけど、多分中の人はすっごい妥協してるはずなんだよね、いっぱい。いっぱい。
まあね。
うん。
ハードウェア的にあるでしょうね、それは。
うん、いろんなところはすごい妥協しないとハードウェアは完成しないから。うん、まあそれでまあこれフレアは大変だけどどうすんだろうって感じだけどね。だから、もうすぐ出てくるって、フードも送られてくんじゃないかな。VR みたいなやつ。ね、VR もあれでしょ、後でしょ。うん、
まあ、ケースつければいいのかなっていう気もしないでもないですけど。
う
ん。うん。まあね。まあ、やっぱ裸で使いたいですからね、携帯は。
裸で使いものだからね。
うん、基本そうです
よね。でも多分、下にこう、あれじゃない？黒いビニールテープ貼って反射しなくなったら。
そっかな。
うん。で、出なくなるんじゃないの？もしかしたら。そうだったら面白いけどね。
確かに。
うん。
まあ、僕、黒モデル買ったんで、別にね、そこに黒テープ貼ってもまあ、わかんないですからね。
うん、
なんか会社の、黒い会社の、なんか、ロゴステッカーとかを貼ればいいかもしれないですけどね。
うん。
うん。
まあ、そうね。黒でもまあ、そこの部分はさ、何？ガラスでしょあれ。ガラスじゃないの？
うん、ガラスです。
だよね。だからやっぱり何色だろうと、やっぱり反射するでしょ？
そうなんですよね。
うん。
うん。下側は、なんていうかな。マット、ブラックみたいな感じの。でも結構薄いですね、色は。
うん、そうだね。
これスペースグレーに近いですよ、実際の色は。
うん、なんか灰色っぽいなと思ったけど。
そう、だからこれ Google のピクセルのラインナップだと、クワイトブラックっていう、かなりブラックっていう名前のね、ラインナップですけど、全然、ノットクワイトブラックなんですよね、これ。
ねえ、うん、そうだったね、そういえば。グレーっぽいなと思った、普通に。
そうそうそう。まあ、でもね、そのレンズフレア問題と、あとちょっとその下側のマットの部分は、手が乾燥してると、まあ若干スリッパリーかなっていうのはありますけど、まあそれ以外はほとんど、僕は今のところ不満がない感じです。
まあ、ストックホルムだね。
ホルンできてる。
うん。それは完全に。
まあでもこの値段でさ、この値段で買って、今までと同じぐらいに不満があるっていうのはやばいっしょ。
それはね、それはやっぱり値段なりにやっぱりいいクオリティってことは間違いないよね。
そうそう。
でもまあね、iPhone に追いついたなんておこがましいことは思わないで、まだ1回目だからこれ。
そうね。
そう、最初のチャレンジなんで、
うん、
これで、まあ、ハクはちゃんとこう、あの人は、あれだよね、チップしか見てないから、6S とコンパラブルとか言って。
言ってましたね。
まあ、ちゃんと言って、7ってこうね、言わせたいのに、こう言わないっていう。一個ちゃんと前のやつとコンパラブルだって言って、まあそこは正しい評価なんだけど、
うん、
まあ、これ1回目のチャレンジだっていうことを忘れちゃダメなんだよね。
そうですね。
そう、一発目なんで、すごいよく頑張ってるし、iPhone っぽいし、ね、かっこいいと思うよ。持った感じも iPhone6 よりも僕は持ちやすいと思ったし、ちょっと角張ってる分だけね。
うん。
iPhone6 はさ、まん丸だからさ、本当に、ツルツルで、まん丸で滑りやすいからさ、
うん、
そこが、まん丸じゃないじゃない、ピクセルは。ちょっと角張ってるっていう、完全に、4S とかみたいな角張ってるわけじゃないんだけど、
そうですね、
平らな部分があるから、持った時のホールド感は6よりも実はあるんだよね。
うん。持ちやすい感じですよ。
うん、まあそこはだからジョニーさんはそこは我慢してかっこいいやつを作ったんだよね。そこはだから捨てたんだよ、
うん。
確かにそうなんだけど、どうせみんなケース使うから別にそこはそんなにめちゃくちゃ大きな問題じゃないから、だったらかっこいい方取って丸くしたんだけど、
そうですね、
多分ね、うん。でも丸い方が絶対圧倒的に滑りやすいんで、まあそれはもう間違いない。僕は滅多に落とさないけど、やっぱりそれでも一回落としてるしね。
うん
う
ん、そういえば、前回広島さん話した時は、あれジェットブラックも来た後でしたっけ？
うん。あの時は普通の黒を使ってたよ。
そうですよね。で、ジェットブラックが来たら返品しようみたいなこと言ってたんですよね。
うん。で、そうそう、ちょうどジェットブラックが来る前の日に返品して、うん、次の日にジェットブラックが来て、今ジェットブラックを使ってるけど。ジェットブラックだよ、やっぱり。
どうすか？
もうジェットブラック最高だよ。
うん。
うん。これはもう本当に、もう全然滑んないよ。
ああ、グリッピーなのはいいですよね、
う
ん。
めちゃくちゃグリッピー。これは本当ね、もう全然いい。これしかないと思う。
でもやっぱり、裸族で使ってるわけでしょ？
僕は今までいつもつけたことないよ、周りの。そんなことしたらもうジョニーさんに会えないよ。
どれぐらいの傷つき具合ですか？
傷はもうね、全然ついてない。
お
見える傷は。
ああ。
で、多分、細かい傷はすごいついてるんだろうけど、うん、まあ、この傷なーって思うような傷は一個ももちろんないし、
うん。
うん。みんな傷をつける人は傷をつけるために使ってるんじゃないのかなと思うな。どうやって使うと傷がつくんだろう。
なんですかね。やっぱキーチェーンとかと、鍵とかと一緒にポケットに入れるとか。
いや、それぐらいしかね、想像つかないんだよね。だけどさ、キーチェーンのついてる鍵のポケットと同じとこに iPhone 入れないし。
普通は入れないですね。
普通に考えて。それ反対側のポケットに入れるでしょ、どう考えても。
まあね。
どうやったら傷がつくのかよくわかんないけどな。まあ、ジーンズとか履いてリベットとかがある人はもしかしたらどっかで当たるのかな、中とかで。中はでもリベット当たんないと思うんだけどな。
うん。
まあ僕はジーンズみたいな、ああいう作業ズボンを履かないんでね。なので僕には関係ない。リベットは僕のズボンにはどこにもないけど。
うん。
全然傷な、わかんないよ。傷どこだろうって探さないとわかんない。
ああ。
全く。
まあ指紋が結構つきやすいのかなと思いましたけど。
いや、指紋だらけ。
うん。
だから今もう、品のいいクロスずっと探してるよ。
趣味のいいクロスでね。
そう、それがね、なかなかないんだよね。だから、しょうがないからなんか、なんだ、メガネを拭くようなやつとかで時々拭いたりとかすると、
うん、
拭くともうね、うおーって感じだね。
すごい綺麗になる。
もう、あの、家の明るさがもうね、2倍になる。反射して。うおーって感じ。
鏡みたいな感じ。
何何っていう感じ。電気つけたのって思うぐらい、うおーってこうなるから、時々こう拭くとびっくりするね。でもまあそれと同時に、こう、ほんの細かい、こう、傷が、ちょっと見えるけど、思いっきりこう綺麗に拭くと。でもまあ、これじゃあ、こう逆さないとね、パッと見せて、こう、どこに傷があると思って、普通にこう綺麗な状態で見せても、普通の人は多分わかんない、うん。で、外で見たら多分わかんない。
ですよね。
うん、探しても。家の中でちょっと、普通に暗いところで、探してみたら、ああ、これ傷っちゃ傷だねっていうのが、本当に薄い、なんかもう1ミクロンぐらいの線がちょろっとあるぐらいで。うん、まあ、そんなのどうでもいいよね。うん。
ジェットブラックおすすめ。
ジェットブラックがおすすめだね。
はい。
と、あとはまあ7プラスね。
7プラスでね。
うん。
まあ、ピクセルは、白朗さん曰く XL がおすすめらしいですけどね。僕は XL じゃないんで。
でかいですよね。
そうそう、でかい方。まあ、あの、性能的には XL と XL じゃないやつは同じなんで、あの、画面サイズと解像度とバッテリーの容量だけですね、違いは。
あ、そう。
うん。そのでかいサイズで何も問題がないという人であれば XL の方がいいんじゃないかな。
あ、そう。だったら小さい方がいいね。
そうなんですよ。大体ね、その iPhone とかもそうですけど、でかい方が性能がいいわけじゃないですか。カメラがいいとか、
うん、
あの、スタブライザーがついてるとかね。
そうそう。
その辺の差はないんですよ。Pixel の場合は。
じゃあ、XL にする理由はほぼないね。
まあ、でかい方がいいっていう人とか、解像度がちょっとね、でかい方がいいので、まあ、画面を広く使えるんですよね。
ああ、そうなんだ。ピクセルパーインチ的に大きいってこと？
そうです、そうです。
なるほど。それはまあ、ゼロじゃないか。
うん。情報量とかね、そのアイコンを開ける数とか、その辺がまあ若干違うんで。
それはいいかもね。
ええ。
まあ、でも、ほとんど、微妙だな。それだけだったら小さい方を買う可能性あるな、僕も。
うん、僕はそれで小さい方を選びました。
うん。
うん、バッテリーは今んとこ、あの、気にならない感じなんで。先週、あの、白朗さんと話した時は、なんかちょっと微妙ですねって話を確かしたんですけど、
うん、
今週はずっと使ってて、朝から会社に行って、夜9時ぐらいに帰ってきて、残り9時、まあ、6時ぐらいに帰ってきて、で9時ぐらいに見ると、残り 70% ぐらい。なので、まあ、全然問題ない。
あんなに会社では全く刺してなくて？
うん、刺してないです。充電してない。
あ、そう。それで7割も残ってんだ。
うん。いや、全然、前よりスタンバイの時のバッテリーの持ちが全然いいですよ。
ああ、そう。
うん。
それはすごいね。
ええ。
7割も残ってるかな、僕。わかんないな。残ってるか。
まあ、使っちゃいますけどね、昼間とかにね。
うん。
うん。から、それを、やっぱ、ランチの時とかずっと見たりとかすれば、それなりに、減るは減りますけど。でも、それでも、50を切ったことはないかな、夜寝るときに。
ああ、そう。
うん。
まあ、バッテリーはね、っていうか別に、もし持たなかったら、仕事してるとき刺せばいいだけだから。
そうなんですよね。充電すればいいんで。
そう、充電すればいいんで、そんなのは、どうしても大した問題では、実際ないよね。iPhone の場合はもう、だって、選択肢がないからさ、うん、ね、あの、プラスにしないとないって機能がある以上。しょうがないよ、大きいのが、大きくてももう、これが10インチでももう買うよ。
10インチ
仕方ないもん。
ねえ。
うん。バックパックに入れて持ち歩くよ、もう。
うん。
iPhone を。そんなでかくなっちゃったら。
いいですね。
だって、この、あれだよ、その、ボケモードがないわけだよ、7には。
そうですよね。
うん。
あれ、あの後、今、まだ結局 10.1 に、iOS 10.1 出て入りましたけど、
うん、
まだ一応ベータって扱いですもんね。
そうだね。これは、うん、多分永久にベータだと思う。
永久にベータ、うん、パーペプチュアルベータですかね。
うん。これ工学的にこれが実現されないうちは 100% はものすごい難しいので。
あ、そういうこと？
うん。だから、やっぱりどこまで行っても文句が出ると思うよ。
まあね。
うん。白いものとかは特にね、ストローとか、なんか白い、なんか、キャップとか、そういったのはね、よく、 風景に溶けてなくなる。
ああ、そっか。色がサチュレートしちゃってると厳しいですかね。
なんかね、白いものはね、多分ね、光の反射と勘違いしやすいんだろうね。
ああ、そっかそっか。
なので、これはきっと背景だろうって言ってぼかしていなくなっちゃうね。手前にいても。うん。ストロー、だからストローはね、色がついてるストローだったら大丈夫なんだけど、白いストローだと、ストローの部分だけがなくなってたりとか、なくなってたりとかするんで、ああ、難しいんだろうなっていう。
iPhone 7 Plus 用のストローを買わないといけないですね。
そう。だから、最近はスタバとか行っても緑のストローを使うようにしてるね。
スタバは緑だから問題ないじゃないですか。
そう。スタバとかだったら緑なんだよね、うん。そう。
でもなんか友達の Facebook で、どっかのプールサイドかなんかに座っていて、で、テーブルになんかビールのボトルが置いてあって、それを、うん、で、背景がプールの、をポートレートモードで撮った写真があるんですけど、もう完全に、うん、一眼で撮ったような感じでしたもんね。
うん。いや、あれすごいよ。本当に。ちゃんとできてるやつはね、すごい。
本当ですよね。
うん。おおって感じ。ちょっとびっくりする。
まあ、成功率がどれくらい、今どれくらいな感じですか？
まあ、ものによるけど、自分がこう撮ろうと思うのは、やっぱり人か飯なのね。
うん。
大体が。なので、まあ、ほとんど、8割以上は、8割ってことはないか。9割ぐらい成功する。うん。
まあ、ご飯とかはその、動かないんで。
うん。
失敗すれば取り直せばいいですけど、子供とか動物とかはちょっとまあ、失敗してもう一回取らせてっていうわけにもなかなかいかないんでね。
まあ、動いてる人たちは難しいね。動いてるやつはやっぱりシャッターチャンスがまあ短いので、なかなかこう完璧に取るっていうのはできないけど、うん。それはまあ、普通のモードで取っても、この瞬間っていうのはなかなかね。
そうですよね。
動いてる相手は難しいんで、それはもう仕方ないかなって感じだね。
まあそれは実際に一眼とかでポートレート撮るのと同じで。
うん。
ある程度。
どっちも難しい。
そう、被写体がね、ある程度固定してもらわないと、うん、っていうのはありますけどね。
そうそう。
うん。
それは仕方ない。
はい。いや
ー。何の話してたんだっけな。
ピクセルとかの話をしてたかな。
うん、
まあでもそんなとこですかね。
うん。
うん。
あとは、何があるかな。
サムソンのギャラクシーは、先週もこの話して、完全に回収になったじゃないですか。
うん。
ノート7ね。
うん。
って言ったら、サムソンがアナウンス出してて、ノート7を返品した人は、ノート8を安く買えるクーポンを配りますって。いうアナウンスを出したんですよね。
半額とかなんか書いてあった気がするな、確か。
うん。
うん、
だから驚いたのは、まだノートの名前使い続けるつもりなんだっていうことなんですよね。
うん。
うん。
そこまで、あれだよね、ロイヤリティがあるって信じてるのかな。
うん。
まあ、国民の義務だと思うけどね、韓国の人にとっては。
確かにね。
うん。だから別にそこはごめんなさいって半額しますから許してくださいで済む話だと思うけど、
うん、
他の国の人は義務じゃないんで、その人たちは半額になろうがなる前が、今この時点で買える iPhone を買うか、Pixel を買うか、他のものを買うかっていうことになるだけだから、
うん、
8が出ようが出まいがもう、ふざけんなっていうね。相当嫌な思いした人、たくさんいるはずだからさ。
うん。
うん。
しかも今、ノート7を機内に持ち込むと、なんか、10年の刑とかですよ、確か。
10年は長いな。その刑を代わりにサムソンの社員がやってくれるんだったらね。いいけど。
10年後に出てきて、また今度、ギャラクシーノート17とか買わなきゃいけないですけどね。
うん。やだね。まあ、名前、変えないでなかった、まあ、すごいよね。
普通だって、例えば飛行機で、その事故った、路線とか番号変えるじゃないですか。縁起悪いから、
うん。そうね。
うん。で、ノート7、これだけ問題あってノート8を出すつもりっていうのがすごいと思って。
うん。うん、あ、でもね、その不祥事ネタで言うとね、
ええ、
フォルクスワーゲンがさ、
はい。
エミッションコントロールでさ、不正やっててさ、
はい。
大変なことになったじゃない？
品質検査の時だけなんか数値を変えたとかそんな感じでしたっけ？
そうそうそう。
うん。
うん、テストの時だけ、排ガスのがちゃんとこう、うまく あの、ちゃんとエミッションコントロールできてるように見せかけるようなモードで走らせて、
はい。
っていう、不正をしてたっていう。それ、ふざけんなって話じゃない？で、でも彼らは名前変えてないよね。
まあね。
うん。で、僕はだからそれでもこいつらは許さないと思って、まあ昔、あの、フォルクスワーゲンの車乗ったことあるんだけどさ。
はい。
まあまあいい。よくできた普通のカローラって感じなんだけどさ。
うん。
いい車なんだけど。で、まあ見向きもしてなかったんだけど、ずっと。
ええ。
僕が前に乗ってたフィアットっていう、まあ、いた車があって、それの、うん、それが、あの、EV なのね。エレクトリックカーなのね。で、それ3年乗ってリースが切れたのね。
うん。
なので、次のエレクトリックカーを買わないといけない。まあ、リースしないといけないっていうことがあって。で、何にしようかなってずっと見てたんだけど、まあ、テスラとか出てないからさ、モデル3とかも、なんか2017年出るって言ったのに、やっぱり2018年ですとかって、なんか言ってるぐらいだから、まあ、要するに出ないと。で、まあ、モデル S とかでもいいんだけど、まあ、モデル S は高いっていうのもあるし、まあ、いろいろとこう、なんか成長期でもあるので、まあ、もうちょっと様子見かなっていうのもあるし、うちの近所はもうね、モデル S が多分ね、一番多いんだよね。車の車種として、うん、うちの周りって。だからもうなんかもう、ちょっと見飽きてる的なのもあって、テスラはまあ、当分いいやっていうふうに僕は思ってたんだけど。で、まあ、いろいろとこう、探してて、で、最後に、なんとなく、フォルクスワーゲンにこう見に行ったのよ。こいつら許さない。一回見に行ってんのよ。一回見に行ったんだけども、その時もセールスマンに、とはいえ、お前たちのやったことは僕は許す気がないんでって言って、もうずっと嫌味を言い続けてたのね。ただ、情報収集をしてるだけで、お前らの車買うつもりはないけど、説明させてあげるよ。っていう感じで、もうすごい嫌味を言いながらこう、聞いてて、で、ふんふんって言って話半分で聞いたから全然よく覚えてなかったんだけど、で、最終的に先週ぐらいに近くにこう、行く、そのフィアットに行く途中にあったから寄ってみて、見たらさ、なんとものすごい安いわけ。で、まあ、多分みんながこう、そうやってふざけんなって思って誰も買わなくなっちゃったから、多分大変なことになってると思うんだよね。なので、ものすごい値段を安くして売らないといけないっていう状況がまずある。で、それですごい、ものすごいいいディール。実際もう他の、あの、車のメーカーとかで比べると半額ぐらいになっちゃってるわけ、ディール的に。それがすごいっていうのと、あとね、カープレイが付いてたのね。
お
ー。で、カープレイ付きの車ってそんなにないのよ。
あの、iOS のやつですよね。
そう。アンドロイドは何て言うんだろう。アンドロイドカーも。
アンドロイドカー。うん。
アンドロイドカーかな。まあ、それもちろんアンドロイドカーも付いてるんだけど、そのカープレイ付きのモデルがあってさ。
うん。
それいいな、と思って。で、うん、要するに、過去の不正に対するパニッシュメントとして僕はこいつら許さないって言ってきたんだけど、
うん、
ここに来て、他のメーカーはカープレイを付けてないことに対して僕はパニッシュメントを与えないといけなくなったわけ。
おー。
わかる。
わかりますよ。
なので、僕は結局、その、ゴルフにしたのね。
おうおう。
新しいゴルフを今もう、昨日、一昨日から乗ってるんだけど、
うん。
それはだから、カープレイ付きだから、それにしたの。過去のことはじゃあ許そうと。
許せ。
許そうと。安い値段プラスカープレイっていう、その、努力を、まあ、認めようと。
お
う。うん。で、そこで、フィアットに返しに行ってさ、車を。
うん。
で、フィアットの人にさ、一昨日行って、あの、次の3年もフィアットにしてよって言われたんだけどさ。いや、ゴルフにしたって言って。なんでって。お前らカープレイ対応しないからだよって言って。カープレイしろって。3年後にもう一回来た時にちゃんとカープレイ対応してたら、フィアットにしてやるって言って。言って、ゴルフになりました。
カープレイそんないいっすか？
カープレイいいよ。何がいいってカープレイだからね。
ちょっと間がありましたけどね、今。
カープレイだよ、だって。カープレイなんて、まあ、宮は車も運転できないような、しょうもない人だから、言ってもわかんないかもしれないけど、
ええ、
カープレイっていうのは、要するに進化するものじゃない、
うん。
普通の車のさ、何ついてるものってさ、ナビとか何でもさ、まあ、マップ情報は変わってるかもしれないけど、あの、何、OS アップデートとかないしさ、何も良くなってかないわけ。うん、だからテスラとかそういうのができるっていう、ちゃんと、あの、OTA で、こうね、良くなってくっていうのが、まあ一つの、メリットっていうかさ、あの、先進性ではあるんだけど、 新しいその車でもナビとかいろいろついてんだけどさ、
ええ、
何も良くなってかないし別に、うん、Google マップベースとかそういうわけでもないからさ何もないんだけど、まあ、あのカープレイだと iPhone の中身のカープレイ対応してるアプリがそこで使えるっていうことなので、あのもちろん、まあ、マップは Google マップは対応してないかどうか知らないけど、まあ、普通に Apple のマップも使えるし、
うん、
音楽も入ってるやつがそのまま普通に聞けるし、Siri も、Siri って言っちゃダメなんだっけ？
Siri だけだと大丈夫です。
Siri って言っただけだと大丈夫？ Siri、Siri さんともお話できるわけ。
うん、うん。
うん、Siri さんともお話して、Siri さんに何か言えばテキストもくれるし、
うん、
うん、操作もできるし、普通に。なので、その、あれもついてない、これもついてないっていうことが問題にならないんだよね、何にも。
うん、
来年になれば来年になった新しい iPhone で、新しい iPhone のカープレイ、OS のカープレイが使えるようになるし、
うん、
なので、そういうあのナビがどうとかなんとかっていうので、何千ドルも払うのもバカバカしいし、
はいはい、
うん、そういった意味で、カープレイがいいな、使いたいなって思ってたんだよね、ずっと。
うん、
使ったことないし。
まあね。
カープレイ、カープレイが何なのかってよく分かってなかったし、
うん、
WWDC とかって言われて、おお、で何どこであるのそれっていう感じだったから、うん。なので、ポッドキャストも普通にこう聞けるし。
それはいいですね。
うん。
うん、まあ、普通だったら、こう、Bluetooth で繋いで、こうこうって感じだと思うけど。
うん。
うん。
それがもう、車の機能の中の一つが、その iPhone になってるって感じだから、
うん。
うん。シリさんにこうリビルドの最新のやつをかけてって言えば、
お
お、うん、勝手にリビルドの最新のやつをかけてくれるよ。
それはいいですね。
うん、
うん、
もうすごいやっぱりこうでなくちゃって感じだね。うん、でそれをやれって他のやつもやれってことなんだけど、まあ多分ね今年来年にかけてみんなカープレイ対応してくると思うね。これは、
うん、他の会社はまだやってないんですか？
なんかハイエンドモデルで一部やってたりとかするぐらいじゃないかな。
うん。
うん。BM も最近までやるって言わなかったし。
うん。
うん。やっぱりなんか抵抗あるんじゃないの？
まあ。
持ってかれちゃうっていうね。
うん。まあ、フォルクスワーゲンはそれで、この品質検査のこともあって、
うん、
結構、柔軟になってるというか、努力したんですかね。
もう背に腹は変えられんってことだろうね。何を文句を言える立場もうないからね。
ああ、それは、うん、いいかもしれないですね。
うん。で別にそれでクオリティが悪いものを出してるわけじゃないからそもそもね。
うん。
不正しかも僕の場合はこれエレクトリッカーだからさ、そもそもなんていうのエミッションの問題はゼロなわけ最初から。
うん、
うん。だから別にちゃんとメーターに書いてある通りに走ってくれればいいだけだからさ。
うん。
で実際車自体はまあ。長いこと車のやってるメーカーの車だからまあ普通のにちゃんとよくできた車だし、
うん、
うん、で値段も安いしこれはいいやって感じだね。カープレイは本当いいな。うん、カープレイなしの車はもう乗りたくないね。
うん、
うん、
そこまでですか。
うん、一回それに慣れちゃうともう
早いな。
うん、これがないなんてテスラもカープレイないからなって感じだね。カープレイなくてもすごくいろいろできるけどでもなーって感じだね。
いいですね。
うん。
信者っぷりがすごいです。
うん。
うん、
カープレイいいんだけどな。みんな、日本でも使えるのかな、カープレイって。
どうなんでしょう。
だってピクセルも売ってないわけでしょ、日本って。
売ってませんね、まだね。
ふざけてるよね。何をやってるんだろうね。
うん、いろんなものがないですね、日本はね。
カープレイも使えなくてもおかしくないだろうけどな。日本が頑張ってないのか、日本が軽視されてるのかよくわからんけど。
うん。
でもまあ一応なんかスイカとか使えるようになったんだよね。
この間のアップデートで使えるようになったみたいですね。
うん。
なんか JR 東日本がスイカでアップルペイ使う方法っていうマニュアルを出してて、なんかものすごい複雑っていう。
なんか Facebook で上がってるの見たけども、なんじゃこれって感じだったね。これをパスしないと日本には住めませんって言われてるみたいで。
いきなりテストがあるよね。
なんだそれっていう。
なんか、カードのブランドと、そのスイカをチャージするブランドとかがなんか別なのかな？よくわかんないんですけど、その組み合わせによってできることが違うみたいなんですよね。 うん、それがすごい複雑さを増してる原因らしいんだけど。
なんか、
まあまあね。
すごい、すごいなってとしか本当にもう言いようがないな。なんかさ、スーパーのさ、レジ打ちのさ、バイトに来たって言ったらさ、なんか、微積分のテストを受けさせられるみたいなさ、そういうぐらいのなんかリテラシーを求められてるよね、日本で暮らすってことはね。
でもそうそうですよね。Apple Pay とか Android Pay とかっていうのは、自分のクレジットカードを写真を撮って登録して、で、店に行った時にピッて出せば完了するっていう、そういうエクスペリエンスなわけですよね、基本は。
誰でも何も考えないでね、
うん、
できるっていう。クレジットカード出さなくても、クレジットカードの代わりにそれがなってるっていう、それだけのことだからさ。
うん、
何も、理解がまず理解が簡単じゃない？
そう。
ね。理解もすごい簡単で、その簡単に理解できることが簡単に、普通に想像通りにできるから、便利というかすごくいいのに、
うん。
ものすごいな。もう理解できない。まあ住んでないから余計に理解できないのかもしれないけど。
うんうん、
みんなこれがわかるっていうのはすごいな。だからさ、直哉さんがさ、なんか情弱ぶりをさ、なんか発揮してたけどさ。
言ってましたね。
うん。まあなんか、バカにできないんだなって思ったね。
うん、まあ、しょうがないですよね。
うん。
日常のこんな簡単であるべきことが簡単じゃないわけですからね。
そう。もう、そんなことがこんな難しいんじゃ。そりゃあまあ、そうか。そんなことに関わってわかんな、まあ、情弱だって言われても別にもういいや、そこはって。そういうふうに捨てていくしかないよね。いらない。自分がそんなにいらない部分は。
うんうん。
うん。そういうふうに思ったな。日本で iPhone 買うの大変なんだろうなと思った、だから。
そうそう。
逆にね。
直哉さんが分かんないって言ってるぐらいですからね。
そう。相当難しいと思うよ。こっちの方が絶対簡単だと思うな。
うん。
うん。できないからね、こっちの人は。
できない？
難しいこと要求しても。
ああ、そうそうそう。
うん。
なんか日本はそうですよね。なんかみんなが、こう、空気を読んで、勉強してから来いみたいな雰囲気を感じる。いろんなものに。
うん。
な
ん
か、ね、分かんない状態で店に行ったらなんか怒られそうみたいなね。
何年前だったか忘れたけどね。スタバが日本に出たばっかの頃だからね、もう多分10年ぐらい前だと思うんだけど、
うんうん、
その頃にその日本の友達に、そのスタバの生き方を聞かれたのよ。で、知るかって。
生き方っていうかあれでしょ、注文の仕方でしょ。
そう、行ってどうすりゃいいのって言うからさ、メニューに書いてあるやつを注文すりゃいいだろうとかって言ってさ、でもやっぱり怖くていけないって言って、あの、本買ってたもん。
注文の仕方。
そう。スタバで注文のする、なんか、タイトル忘れたけど、スタバのなんか、本買ってて、その本が出るっていう、その何メンタリティもおかしいし、買うメンタリティもおかしいし、すべておかしいんだけど、でもそれが、その、あそこの国の空気として求められてる、この、振る舞いなんだろうなと思ってさ。
うん、
何にも分かんないって言ってね、分かんないのは俺のせいじゃないみたいな感じで行くと、それが傍若無人に振る舞ってる大阪のおばちゃんみたいにしか、ね、理解されないっていう。
うん。
多分そういうことでしょ？
まあそう思っちゃうんですよね、自分がね。
うん。
うん。なんかそれ、ツイッターでこの間見た、ちょっといい話っぽいやつで似たような話なんですけど、
うん。
多分そのツイートを書いた人は、まあ5、60代なのかな。でもリタイアとかしてて。で、まあ、知り合いの男性、まあ、二人とも多分男性なんですけど、ちょっとどっか店に入りましょうって言って、もう一人の人が、スタバ行きましょうかって言ったんですよね。したら、でもそのツイッター書いた人は、スタバなんてもう、こんな我々みたいな年寄りには行っちゃいけない場所じゃないですかっていう感じで、すごいこう、尻込みしたんだけど、その人はこう、タッタッタって入っていって、この店で今一番売れている、コーヒーの一番売れているサイズを二つくださいって、行って、
うん、
それで、ちゃんと、こう出してくれたと、また今なんですけどね。
うん、
それをこう、ツイッターに書いてる人がいて、みんななんか、それは、かっこいい注文の仕方ですね、みたいな、書いてましたよ。
当たり前だけど。
そうそう。それがすごいいい話みたいになっちゃうっていう、そういう空気感ですよね。
そう。うん、逆すぎるんだよね。普通だと思うよ。だってさ、ワインなんてわかんないんだからさ、一番いいワインくださいとかさ、おすすめのワインくださいとかさ、手頃な値段のワインくださいって、これに合うのくださいって言うだけじゃん。それに対して、いいのを紹介できる人を雇って、レストランには、いいレストランにはいるわけでさ。
うん。
ね、それ勉強一応している人がこういるからさ、何にもワインのこと聞かれてもわかりません。じゃあ、ワインがそんなね、10種類も20種類も置いてある店でそんなことはないんで、
うん、
なのでそこでわかんないからって尻込みする必要、客の方にはないもんね。
そうですね。
うん、店行ってわかんなかったら、何頼んでいいかわかんないんですけど、おすすめなんですかっていうだけの話だから、それがいい話になるっていう、ほどにだからすごいこうみんな緊張感を持って、人の流れをこう変えないで、だいつ何飲みたいかもわかんないのに来てんのかよ、場違いだな
って。そうそうそうそう。
いや、わかんないじゃん。初めて来たんだから別にいいじゃんっていうことなんだけど、多分それが許されない空気になってるんだろうね。
そうなんですよね。そうだと思うんですよ。だからみんなの周りの迷惑になるんじゃないかなっていう過剰なその、自分に対するプレッシャー。
うん。
うん。
迷惑っていう言葉が好きだもんな。迷惑かけないようにとかさ、迷惑だからとかさ。迷惑だって言うやつが一番迷惑だよね。
そうですね。昭和を乱してるっていうね。ご迷惑をおかけしておりますっていう。
うん、迷惑だって僕のことを言うやつが僕にとって迷惑だって感じだからね。社会の迷惑とか。お前が社会かよって感じだけどね。
まあ、とはいえ僕もあれですよ。来た時は、サブウェイのサンドイッチの注文の仕方がよくわからないんで、避けてましたけどね。
僕前これ言ったと思うけどさ、一番最初にさ、うん、デリーに行った時にさ、出てきたものに味がなかったんだよね。
うん、
何聞かれてるか分かんなくて、イエスイエスって答えてたら、何にもの入ってなくてさ、僕はハムサンドが食いたかったんだよね、
うん。
ハムサンドプリーズって言ってんだけど、ハムの種類も分かんなければね、他に乗せるものも分かんないし、何塗るって聞かれても分かんないからさ、
うん、
ハムとなんかレタスとトマトがついてきたんだけど、味が一切ついてなくてさ、だかアメリカの飯まずいって本当だなと思って味ねえしって
何も言わなかったからそうなっちゃったんですね。
そう
でもそれ店側がちゃんとね気を利かしてくれないんですよね、そういう場合は。
うーん、あのね、西海岸と違って東海岸はもうちょっと殺伐としててねあのダメなやつ、英語喋れないやつにはね、手を差し伸べないんだよね。
そっかそっか。
あっちの方はね、うん、底辺の人が、あの、英語喋れない人を、あの、差別するっていう、差別をこう、生産ね、あの、どんどん下にこう、受け流していくっていう文化なので、ダメなやつがどんどんね、ダメなことをしていくっていう。
うん、
もう、あのデリーをほんとショックでさ、で、味ついてないけどこれどうやって食うのってその、一緒に行った同僚に聞いたら、塩でもかけて食っとけばって言われてさ、はぁって思ってさ、いや、マヨネーズとか、からしとかなんかつけてくんないのここはっていう、思った、なんか言ったんだけど、うん。お前がマヨネーズって言わなかったからじゃないのって言われて。はぁ、ハムサンドだよ、ハムサンドって。ハムサンドにマヨネーズがついてないってどういうことだよみたいな。
そうなりますよね。
そうなるよね。
うん。
うん、思って、僕もだからデリー行くのすごいやだったし。うん。まあ、サブウェイも、わかるまでは嫌だったね。でもわかるようになって、一個だけ注文できるようになると、それは自信持って注文できるようになるからいけるようになるんだよね。
そうですね。でそこからまたこうバリエーション変えたりとかできるしね。
うん。まあ、難しいことをでも要求されてるというよりも、あの、選択肢が自分の好きなようにやれっていう、簡単なことやれてんだけど、自分の好きなことをだからやってきてないんだよ、日本で。
うん。
ハムサンドって言われてるハムサンドを食べてるだけで、こういうハムサンドが食いたい俺はって言って食ってきてないから、お前の好きなハムサンドを作ってやるよって言われた時に、ハムサンドとしか言えないんだよね、こっちは。
そうそうそう。ハムサンドってのは一個しかないと思ってるから、
ね。そう、ハムサンドってコンビニに行ったら売ってるものだよっていう、あれをくれよっていう。
そう。
ことになってるからさ、こっちだったらね、ハムの種類ももういくつもあるしさ。
そうそう。
ね。間に挟むものもいくらでもあるし、チーズの種類もなんか多いし、
うん、
マスタードの種類もいっぱいあるし、マヨネーズの種類も何種類もあるし、ドレッシングつけるのかとかつけないのかとかね、サンドイッチなのにとかね。
そう。だから日本から来た人でおすすめなのはホールフーズですね。
あ
ー、ホールフーズは紙にそれ全部選ぶやつが書いてあるんで、
あ、そうだね。
そこに丸つけりゃいいっていうのはわかるんですよね。
うん。
うん。
そうだね。
そうそう。
まあ最初のうちは確かにね、注文はね、自由をいきなり与えられるとね、
そうなんですよ、うん。いや、そんな聞かれても知らないです。だから一番いいやつにしてくれ。だからまあ。
チーズって言ってんだろって思うもんね。
そう、チーズの種類
聞かれても。
何チーズか聞かれても。
知るかよ、あんなこと。
パンの種類とかね。
うん。うん、
そう。
まあ、求められる、あれだね、初心者がこう、つまずくその、っていう意味では、どっちでも、まあ、文化の衝突がそこにあるので、
うん、
どっちからどっちに行っても、ね、大変、慣れるのは大変なんだけど、日本が求めてるのは、相当な、こう、レベルの高さなので、
うん、
なかなか克服できないと思うな、簡単には。
確かにね。
よっぽど日本のことが好きじゃないと、それでやっていけるようになるのは難しいんじゃないかな。
うん、はい。
読めないでしょ、マニュアルなんて。うん、スイカのなんか、ね、無理だなと思ったな。もうスイカのカード、買ってきて、それでいいやって。
それが多分一番楽。
うん。
それで iPhone の後ろにこう、ペッて貼っとくのが一番楽っていう、ね。
本当そうだと思うね。うん、
はい。なんかもう2時間超えましたね。これじゃあ、最後に、先週話そうと思ってたやつをやっちゃいましょうかね。
何？
この、将棋ネタですね。
将棋なんかあった？
あった気がするんだけどな。N さんの話が聞きたいなと思って。
うん、
うん。
どう思う？
いやー、何の話かっていうと、これ三浦九段の話ですけどね。
ああ、そうね。
まあ、真実がどっちなのかよくわかんないですけど、まあこうやってこの将棋、プロ将棋指しとかっていう職業とかが、こう終わっていくんだなっていう感じがします。
まあ、将棋連盟はもう何度も言ってるけど、まあ、ゴミみたいな組織なんでね。うん、本当に。今回もまた、バカだなとしかもう思えない。ね。最悪な、もうちょっと、やりようはあるにしても、こんなに悪いやり方はないだろうっていうところに突っ込んでってるっていう、わざわざね。
そうですね。うん、これはだから、対局中にソフトを使ってるんじゃないかという、まあ、疑惑が、こう、指してる相手の方から出て、で、こう、いろいろ、話し合いとかあったんでしょうけど、まあ、休場、年内休場っていう謎の処分が下されて、それに対して反論したりっていう泥試合に今なりかけてるっていう、そんな感じですかね。
うん。うん、まあ、はっきり言ってね、三浦九段はね、やってません。
おう。やってない。
うん、やってない。まあ、やるのは難しいっていうこともある、まず。
うん。
我々が思ってるほどには、あの人たちいろんなもの使いこなせないので、うん。そんなことをなんかうまくやるっていうのは、まあ、なかなか難しいっていうのがまず一つと、
はい。
あとは、リスクがまず大きすぎる。
うん。
背負ってるものに対してね。
そうですね。
うん。底辺プロとかじゃないからね。
うん。
うん。トッププロなんで、うん。4段、5段とかの底辺プロがもう全然勝てなくて、なんかもうそこで手を染めるとかじゃなくて、実際にこう、JT 杯とかっていう、公開対局、うん、みんなが見てる目の前でやる早指し戦とかで優勝したりとかしてるわけ。トッププロしか出れない棋戦で優勝とかしたりするわけ。
はい。
だから実力的にも本当にトップなわけよ。
うん。
で、その人がね、やるリスクがまあ、考えたらメリットがない。
はい。
勝てなくなってるとかだったらさ、まだしもさ、優勝してるわけだからね。何にも、みんなの見てる前でやって、トッププロに、をなぎ倒して優勝するぐらいの力が実際にあって、不調でどうとかってこともないわけで、そこでこうやるメリットがまあ、全くない。
うん。
うん。なので、やる必然性が基本的にないんだよね。で、まあ実際ね、棋譜を見て、最初見たときは僕もちょっとびっくりしたけど、
うん。
確かに言われるとね、ソフトっぽい指し方っていう風な気はするんだけど、それは何かっていうと、要するに、カンファメーションバイアスなんだよね。
うん。
なんて言うんだろう。ウィキペディアで日本語で、なんて言うか知らないけど。
はい。
なんとかバイアス。要するに、自分がこうだって思ってる状態で、それを見ると、それを、そういう風にしか見えないわけよ。
はい。
だからこれソフト使ってる手だっていう気をし、そうなんじゃないかっていう前提でそれを見ると、本当にそう、コンピューターが指してる手に見えるんだよね。
うん。
なので僕もその疑惑が出たって、この対局怪しいとかって言われた時に、どれが怪しいかっていうことを、記事を全く読まずに、その三浦のやつをこう、いろいろ見たわけ。
うん。
で、久保線が怪しいとか、渡辺線が怪しいって言われたんで、どの手とか何も考えずに一手ずつ順番にこう棋譜を並べてってさ、うん、見たら確かにさ、おお、この手すげえなっていう手がやっぱいくつもあるわけ。
うん、
で、ここで行くっていうのは確かにこれ、なんかソフトってなんか人間だと読み切れないとこでも読み切ってさ、ここで大丈夫だっていうふうにこう進んでいくんで、
うん、
それに近いなんかもう魔力的なものが見えたから、うわ、これ苦労って思ったんだね、その時に。
はい。
僕も。
あとしかも、その対局の時に何度も席を外したっていう、まあそういう外部情報も入ってますからね。
そうそうそう。いろいろとだから状況証拠的にこう考えれば、そうだって言おうと思えたら、まあいくらでも言えちゃうんだけど、
うん、
まあでも逆だっていうふうに見ると、逆っていうこともやっぱり言えるんだよね。それも確証バイアスっていうか、
うん、
まあそうなんだけど、要するに、まあ、調べてみると、そのなんていうの？その手の一致率、ソフトとの一致率、
はい、
みたいな、やつっていうのは、どれにでも、どの部分を取るかだけで、こう、言えちゃうんだよね。
うん、
要するに、その、渡辺がやってるやつで過去のこれっていうの、でも、例えば、こう、90% 以上の一致率があるみたいな、その何、何寄付とかはやっぱりあるのよ。
うん、
なので、そういうふうに、うまくこう、これは怪しいっていうふうに言おうと思ったらやっぱり言えるんだよね、
うん。
なので、まずそうだって思って見ちゃうと見えちゃうっていうのがまずすごく大きいと思う。で、うん、かつ、渡辺と三浦は仲が悪いんだよ。もともと。仲が悪いっていうかね、渡辺が三浦のことをコテンパンに馬鹿にしてんだね、昔からね、
うん。
これはまあ、将棋ファンの人はもう昔から知ってる、事実なんだけど、まあ、うん、実際そうやってもう本当に馬鹿にしてることをパブリックにも言っちゃってるから、
うん、
とにかく嫌いなんだよね、基本的に、
うん。
三浦のことがね。で、その状況でそうやって入れ知恵されて、これソフトなんじゃないかって言われて多分、うわーっと思ったんだと思うんだよね。
うん、
でも僕はもう、やっぱそんなプロがそんなことをするっていうのはメリットがやっぱりなさすぎるし、トッププロがね、
うん、
トッププロがやるっていうのはメリットが確かに竜王戦で勝てると、竜王戦ってね、将棋のタイトル戦の中でも一番、賞金がいいのよ。
はい。
優勝すると4500万とか5000万とかなんかそのぐらいで、負けても1000万とか2000万とかそのぐらいもらえるんだよね。
うん、
対局1局すると、タイトル戦で1局すると500万とか確かもらえるはずで、まあすごいわけ。なので、出たいっていう意味で言うと確かに出たい可能性はもちろんあるんだけどさ。
うん、
でもまあ、実際そのソフトを見てそれの指し手を指すっていうこと自体は、もしやるとしたら、それは、棋士としては自殺行為じゃん、
うん、
で、まあ、いずれそういうことは起きるんだけど、絶対に。
ええ、
だけど、トッププロが、それをやる理由は、今は、まあ、全然ない。
そうですよね。
うん。で、実際勝てるんだもん。もう勝てなくて、スランプで、手を出しちゃったとかじゃないからね。優勝したりとかしてる、勝ってるから、普通に。なので彼がねやるとはまあちょっと動機がちょっとなさすぎる、
うん、
あとは彼はねそういうタイプじゃないんだよね。ちょっと おかしいんだけどあの人って。まあ多分この事件があってからいろんな記事が出てて、みんな三浦九段がどんな人間なのかっていうことは将棋ファンじゃない人にも多分周知されたと思うんだけどさ。
うん、
ちょっとねやっぱりおかしい人なんだよね。本当の意味で。うん。
本当の意味でね。
本当の意味でちょっとおかしい人。もうおかしい人って言っちゃうとあれだけど、まあ、要するに、まあ、アスペルガーだよね。
うん、変わった人というね。
うん。だって、うん、あれだよ、仲のいい騎士に誘われて、結婚式に行って、一番前、新郎新婦の真ん前の席に座って、うん、3時間か2時間か、詰将棋を解いてる人だよ。ありえなくない？
空気が全く読めないっていうね。
全く読めない。その新郎、呼んだそのね、目の前に座ってる新郎も、もうだから、新婦に言い訳しないといけなかったわけだから、あの人は悪い人じゃないんだと。
うん、
自分の目の前で何も一度もこっちを見ずに、延々とただ詰将棋を解いて帰ったっていうね。いや、彼は悪い人じゃないんだよっていうふうに言い訳しないといけないぐらいなんだ。まあそういう人なんだよね。
うん、
まあ本当に空気、まあ、読めない。人がどう思ってるかってことが、まあ、基本的にわからない。
うん。
うん。し、そこはあんまりな、でも本人はそう思ってないわけで、うん、別に大丈夫だと思って、うん、詰将棋を解いてただけだと思うけど、
うん、
将棋のことしか考えてないからさ、
ええ。
うん、まあ、ちょっと、ないでしょ。で、 で、実際ね、絶対彼は白だって僕はこうやって今言ってるわけだけど、うん、でもじゃあ実際黒だったらどうすんのっていう話がそこにはもちろんあって、そういうことじゃないんだよね。僕がこう白だって言うでしょ？で、じゃあ黒だったらどうすんのって言うんだけど、黒であるっていうことが確定するまでは白なんだよ。
うん、
で、グレーでも何でもないわけ。白なの。で、白でいいんで全然、黒だって言いたい人は黒だっていう証拠を出せばいいだけだから。
うん、
ほら黒でしょって言って。これほらグレーでしょっていう話はないわけ。
うん、うん。
うん。白だから。何も、ね、うん。これは完全にこう、オーナーシステムで、オーナーっていうのは持つ方じゃなくて、
H の。オーナーね。うん。
そう、オーナーシステムで やってるわけで、みんなこう、誇りとね、うん、プライドをかけて戦ってるわけで、インチキなんていうのはありえないわけ。
うん。
で、インチキがあるかもしれないなんてことはないわけ。インチキなんてものはないんだけども、あるんだったら、その証拠が出た瞬間に黒になるんであって、グレーなんていう状況は一切存在しないので、
うん、
白です。
ですよね。
だからそう、白っていう結論でもう間違いない。
うん。いや、その、本当にやったんだとしたら、その3ヶ月、年末までの休場っていうのは、まあ軽すぎるし、やったかどうか分かんない状況で、その、相手の、渡辺竜王とかが、その審議に参加して勝手にあいつは怪しいから休場させろっていうのもなんか完全におかしい話だと思うんで、もう処分の内容は全然理解できないかなっていう気がしますけどね。
まあ竜王戦が今ね、やってて、うん。2日ぐらい前にも第2局あって、丸山勝ったから、丸山取ってくれって、僕は思って応援してるけど、要するにそこにこう、三浦が出てくるのが嫌だったんだよね。
ああ。
うん、コテンパンにやられて、なんか、ちょっとその前の対局ね、コテンパンに順位戦でこうやられて、ものすごい圧倒的に負けてるわけ。うん、で、多分あれはね、完全に研究なわけ。うん、で、まあ、その疑惑だった指し手とかも、序盤の指し手でさ、序盤の受け方を、まあ、渡辺が間違えたっていうことなんだけど、まあ、序盤だから研究できるわけ。あの人とかも研究家だからさ、本当内容、ね、によっては終盤までこう全部研究してくるようなタイプの人なんで、完全に研究にやられてボロ負けして、もう本当にコテンパンに負けてるんだけど、
うん、
でもこう、まあ、知らないで指してるから負けただけっていうのが本当はあるんだけど、ソフトでやられたんだっていうふうにこう思い込んじゃってるから、許せないって多分思ったと思うんだよね。もともと嫌いだし。もともと大嫌いで、嫌いだって、あいつは最悪だってみんなにこう、いろんなところで公言しちゃってて、
うん、
それで、そんな小伝派に負けて、で、今度竜王戦出てくるって言って、誰かにこれソフトサチなんじゃないかって入れ知恵されて、見てみたら確かにそんな気もするって言って、
うん、
こんな奴が出てくるんじ、取ってきて、もしこれがソフトサチだって後でバレたら大変なことになるからって言って、まああいつを出すなっていうふうに、言ったんだろうけど、で、そんなことできないからさ、だからうやむやな形で休場ってことをしたんだよね。
うん、
で、それがだからもうむちゃくちゃなんだけど、
いや三浦九段もなんかあのソフトを使ってない証明として、スマートフォンのアプリ一覧のスクリーンショットと
かわいいよね
コンピューター、自宅のコンピューター4台あるんだけど、それのソフト一覧をテキストで提出しましたっていうのがあって、実際に入れてたとしたらそれじゃあ全然証拠になってないっていうのはわかるじゃないですか、
うん、
だから多分天然でやってんだろうなっていう感じがして、逆にだからこれがやってないんじゃないかなっていう気が、そういうヒントになってる気がする。
パソコンも全部出してあったし、新しいスマホも、新しいスマホじゃない、持ってるスクショじゃなくて実際のスマホも出したみたいだし、
うん、
うん、まあそこまでやったら、やってある、実際証拠がそこにあるとは思えないよね。で、本当にで、黒で、そこまでやってるんだとしたら、全部証拠をちゃんと隠滅して、出してるっていうことなので、まあ、そうしたら実際結局出てこないわけじゃん、証拠は。だから、結局どっちにしても証拠は出てこないんだよね。証拠はあって、隠滅もできてないのに、はったりかまして、出せるもんなら出してみろって言って、それ、ただのアホだから、そんなことは弁護士も許さないだろうから、もうやってないだろうし。大体ね、こんなね、わけのわかんない疑いかけられて、なんか一曲やったら500万ももらえるような竜王戦に出るチャンスも失われて、タイトルをまたね、取るチャンスも失われてたら、普通だったらね、激怒しますよ。
うん、
普 通の人はね。
そうだよね。
そう。普通の精神状態の人だったら、はっきり言ってもう、わなわな震えてぶちかますぐらいだと思う。
うん。
どうやってそれを外に伝えるかっていうのはまた、日本の人たちは情弱なので、奥さんのツイッターを借りて、なんか、うだうだ言うみたいな、そういう情けないことをするけど、本当だったらね、自分でツイッターアカウントを取って、自分の写真上げて、これが ID ですって言って、ね、ask me anything ってやって、
AMA でね。
うん、やって、ふざけんなって言って、ぶち切れるのが普通の精神構造なんだけど、そこはね、先ほども言ったように、彼そういう精神構造の人間じゃないので、うん。なんで疑われてるんだろうっていう。
でもあれですよ、週刊文春になんか手紙を出したっぽい感じのありましたよね。
うん。まあ、弁護士がいるみたいだから、ちゃんと弁護士に言うとこは言った方がいいよって言って、これはあれだとこれだとかって。まあ、本人怒ってるって怒りはあると思うんだよね。
うん。
だけど怒りはあるんだけど、うまくそれをちゃんとこう、人に伝えるのがまあ上手じゃないというか。人間との、インターフェースがちゃんとないので、うん。だって、普通に考えたら、もし白でも、もし黒でも、どっちの状況でも疑われてるっていう状況になったら、まず切れるよね。
うんうん。
本当でも。
ええ。
黒でも切れるよね。
うん、そうですね。
うん。出てくるまでは、証拠が。
疑われた状態では出場できませんからっていうのはないですよね。そういう対応にはならないですよね。
うん、ない。ふざけんなよって。ぶち切れて大ごとにすると思うけどな、
うん、
黒だったらその後にどうやって証拠を隠滅するかっていうことですごい大変な対応するだろうけどどっちにしてもぶち切れるはずじゃない、
ええ、
あんな冷静に対応するっていうこと自体が起きないはずなので、うん、なので基本的にその辺の精神構造彼がどう振る舞ってるかっていうことで彼が何考えてるかっていうことはね分かんないんだよね、
うん
うん、
いやまあ最初にも言いましたけどでもまあこれ外から見てるだけでね、僕が勝手に言ってますけど、
うん、
まあ電王戦とかみたいなやつを見て、こう、将棋とコンピューターの、まあ強さっていうのはもう、コンピューターの方が強いっていうのはもう、だいぶ明らかになっているわけじゃないですか。
うん。
うん、で、それで、状態でこの将棋をどうやって盛り上げていくかみたいな、ことを考えなきゃいけないのに、まあこうやって、内輪でどんどん潰していくっていうのが、そういう体質なだけで、もうどんどん終わっていく世界なんだよなって思っちゃいますよね。
うん。まあ、本当将棋連盟の理事とかやってる連中は、本当にまあ、アホというかね、無能というか、
うん。
うん。まあ、バカなんだろうな、実際。で、将棋しかやってないで来ちゃって、うん。だから、うん。ここまで来ちゃってるから、本当にバカなんだろうな。世間知らずというか、何も読めてないというか、将棋のことは読めるのに、ね、先がね。
そうですね。
うん、
空気は完全に読めないっていうね。
何にも分かってないよね。で、うちわだけでやってる狭い世界だから、うちわの論理が正当化されちゃうんだよね、多分ね。
うん。
これは許されないだろうとかってなんか、勝手にこう、上から偉い人が言ったら、そうなっちゃうっていうね。
疑わしきは罰すみたいなね。
そう。あとはなんか、偉い人たちがそうやってやってて、理事とかやってて、他の棋士とかは、将棋がやりたいだけだから俺はって言って、何もやんないんだよね。
うん。
うん、だって、今回だって別に、ね、ハブが奥さんの、ね、アヒルの話の間に、二つぐらいこう、なんか顔の写真アップしてたけどさ、
うん、
まあ、はっきり言って機械の第一人者なわけよ。
うん、
誰がどう見ても。
そうですね、
うん。外から見ても内側から見ても、ハブが言うんだったらって、言うぐらいのね、実力と権威と、もう全てを兼ね備えてる人がさ、
うん
ね、傍観者だもんね。うん、疑わしきは罰せぬがね、前提とかさ、
うん、
当たり前だそんなこと。自分のにかかったあれをね、振りほどいてるだけでさ、
そうですね。
うん、言わない。で、観光令が敷かれてるからって誰も何も言わないで、
うん、
一人なんか土地狂った若い下っ端の騎士が、
うん、
渡辺がやったことはなんか除名に値するんじゃないかとか、もうなんか恐れも何もないからさ、むちゃくちゃなこう暴言をこう、まあ暴言って言うと言い方あれだけど、
うん、
むちゃくちゃなこう極端なことをこうね、提言して、
ええ、
最近なんかアカウントなんか消したとかっていう ことも聞いたから、圧力がかかって消されたのかなっていう存在自体が危うくなってるけど。うん、こんなの、だってそういうさ、そういうことも含めて、こう、発信できるも、というメディアとしてのツイッターなんだけどね。
そうですね。うん、
そう、だからツイッターっていうメディアが全然こう、その、正しい使い方として使われてない、日本では。こんなに日本人ツイッター好きで、
そうですね、
ツイッターみんな使ってるにもかかわらず、大事なところで、騎士の人たちが、なんで自分の言葉で言わないのっていうね。ここでは意見を差し控えますとか、意味わかんないし。変な風に伝わるといけないのでって、いや、ツイッターに自分の言葉で書けば、その通りにしか伝わんないから、
うんうん
うん、変な風には、どっかで伝えられても関係ないじゃん？一時ソースが自分の言葉であればさ。
140文字あればだいぶ書けますしね。
日本の140文字はね、すごいよ、3倍だからね。
そうそう、
うん。自分の言葉で書くっていうことがやっぱり一番大事なんだけどね。
うん。
うん、そこで書けば、それがどういうふうに間違って伝えられようが何されようが、これが自分の書いたツイートですってそれで終わりだからさ。
まあ奥さんのアヒルアカウント。使うっていうのありましたけどね。うん、
まあ、ありえなくない。まあ、なんか、将棋のことに注力したいから他のことは何もしないっていう、そのスタンスはすごいけどね。まあ、ドクター・クヌースも、E メールは使わないって言って、ファックスしか受け付けないって、E メールは奥さん、アシスタントに送ってくれっていうのを、もう30年ぐらい前からやってる人だけど。
うん。
あ、それはそれでなんかまあ、あっぱれと言わないでもないんだけどね。うん、でもまあちょっとどうかと思うけど、あの写真ももうちょっといい写真なかったのかなとかね。なんでびっくりしてんだよっていう。
なんかね、キョトンとした顔してましたよね。
うん、
でもあれがしかもあの本人が撮った写真かどうかわかんないじゃないですか。
わかんないね。
だから本当はレディットみたいになんか ID を書かなきゃいけなかったですよね、あそこに。
そう、うん。まあそういうリテラシーもなんもないから、あそこにアヒルの中に混ざっちゃうんだろうね、あれが。
ええー。
うん、まあ、騎士結構ね、ツイッター書いてる人いるけど、誰もそのことはちゃんとこう、どうだっていうふうに書かないっていうのは、観光令が敷かれてるっていうことももちろんあるんだけど、そのこと自体がおかしいしね。なんでそんなことで一時黙っとかないといけないんだ。お前らがやってることが間違ってんだろうっていう感じだけどね。
うん。
うん、まあ、将棋連盟は言ってよしって感じだな。
いや、もうどうしようもないですよね。怒っちゃっていることだし。
うん、まあ、うん、身から出た旅だからね。
本当そうですよね。
うん、まあこれでタイトル戦が今竜王戦まだね続いてるけど途中でなくなっちゃうかなとかね、
うん。
まあでも来年からはまた違うやり方にするとか、もしかしたらタイトル戦のね値段も下がるとか、
うん、
どっかはもしかしたらちょっとね、今回は契約は更新しないとかっていうところも出てきてもおかしくないし、
スポンサーがね、
うん、そう、スポンサーがお金払ってそれでやってるんで、で、スポンサーは、基本的に新聞社なので、
うん、
ニコニコ以外はね。
そうですね。
うん。なので、ニコニコ以外は、まあもう、死滅する運命、じゃないかな。
うん。この、でも、ニコニコの、ね、ドワンコがやってる、電王戦、とか、偉い方向に話が盛り上がっていく感じになりますけどね。
うん、まあ、だから、ニコニコがやってるやつは、まあ、電王戦と叡王戦と、
ええ、
うん、それはプロレスとしてやってるのが、やっぱり面白いと思うよ。
うん。
うん、チェスとかと一緒でさ、刺した、騎士が刺した手が、どれだけコンピューターの言ってる正解に近いかっていうので、それが、こう、すごい、凄さっていうか、
うん。
うん、っていう、見方になっていくと思うけどね。
そうですね。
コンピューターと同じ、刺してよ、刺したよっていう、すごいっていうのやっぱあるもんね。
うん。
うん。でも先日、何で、どれだったかな、どの棋戦だったか忘れたけど、あ、叡王戦かな、叡王戦見てた時も、ハブのやつ見てたら、その解説が、その、叡王戦はさ、最終的にこのポランザ、優勝した人がポランザと戦うね、ニコニコのやつなんだけどさ、
うん。
その、ポランザの、何、読みのさ、筋とかも全部こう、見れたりとかするわけ、途中で。
うん。
で、こうなったらどうなんだろう、こうなったらどうなるんだって、解説の人がそのパソコンとかソフトを使いながらさ、ポランザのさ、こう、読み筋をこう、見ててさ、
うん、
こんな手は人間にはさせませんね、とかって言ってるわけ。
ええ。
で、こうなったらどうな、 ね、人間が今目の前でやっててさ、こんなことは考えませんよ人間はって、これはもうソフトの手ですよって言ってて、でその対局が終わって、で対局が終わった後に感想戦でその解説の藤井が対局場に行って、でハブともう一人誰だったっけ、忘れちゃったけど、うん、感想戦でこうやっていろんな、こうなったらこうな、どうするっていう感想戦でこう最終的にこうお互い感想述べるときに、そのポランザの読み筋と同じことをハブが言うわけ。
お、
要するにだから藤井はこんなの人間読まないと、
お、
こんな手は読まないし、こんなの手はありえないっていうふうに言ったんだけど、その場でハブはそれも全部読んでたって話をちゃんともう言ってるわけ、目の前で。だからウォーって感じなのよ、そう見てると。そう見てたらね、僕はそれ見てたんだけど、すげえなと思って。うん、やっぱり、だからそこで、解説の人がこんな手はないとか、こんな手は読めないとかって言った時に、それは人間の解釈としてそうなんだけど、でもそれを実際対局者読んでたっていうと、そこでやっぱり、そう、なんていうの、感動が生まれるじゃない。
うん。
実際その手は指してたら、こう、起きなかったんだけど、実際に、対局の中ではなかったんだけど、こうなったらどうするつもりだったのかって話になった時に、その筋も全部ハブは実は読んでて、こうすればいいと思ってたっていうのが、ポランザと全く一致してるっていうのをね。
へ
ー。もうね、すげえなハブって思ったけど。
そういうのは面白いですね。
うん、そう面白い。で、そういうふうな見方だと思うんだよね。もうこれからのエンターテインメントとして。うん。
だから見てる方が、その、コンピューターがどこまで人間に迫られるかとか、そういう話ではもう全然なくて、コンピューターとかも含めてどういう手を考えられるかって、対局してる人がそこまで考えてるかどうかみたいな、そういうエンターテインメントになってきてる気がする。
そうそう。だからコンピューターはこうやって言ってて、それにと同じ手を指したら、すごいっていうふうに思うし、
うんうん、
違う手指したら、おお、間違えたらどうなる、次の手はね、ちゃんとそれを咎められるかっていう話にもなるし、逆に、三浦のね、前のやつで、実はコンピューター、まあ、三浦が技巧を使ったっていう、そう、噂になってんだけど、うん、技巧が読んでる読み筋よりもいい手を指してんだよね、三浦実は。要するに、その、コンピューターの指し手よりもいい手っていうのがまだあるんだよね。
うん、
で、人間がそれを指せるっていうことが実際あるんで、なので、一手一手の状況で、その人間がもうコンピューターに全く勝てないっていうところには全然まだなってなくて、
うん、
全体としてはもう勝ち目はないんだけど、まだコンピューターが 100% 正しいっていう状態じゃないので、コンピューターを超える手っていうのが出てくることはあるっていうのも、まあ、見てて面白いしね。
うん。そういうのは、そういう楽しみ方はまだまだあるかなっていう。
うん、まあ全然楽しみ方あると思うよ。なので、まあ、底辺プロはまあ、仕事なくなるけど、大したこともできないので。
で、ニコニコの電王戦以外のは全部死滅していくと。
うん、だって新聞社が死滅していくでしょ。
そうですね、
うん、
死滅していく人たち同士の話ですもんね、うん、
そうだって、そこ趣味の話だからさ、将棋なんてね、そんなところのお金はね、結構早い時期にまあカットしていくよね。一番最後もう新聞全然売れなくなったけど、将棋の棋戦だけはなんとか守りたいなんて、そんなことは、どの新聞社も言わないでしょ。
賞金5000万円の大会は守んなければ、みたいなね。
うん、そんな責任はないし、うん、それは、あっという間に値段が4000万、2000万、1000万、500万って下がってって、200万とか、優勝したら500万ぐらいの大会になると思うよ、普通に。
うん、
まあ、叡王戦とかあの辺がいくらだったか覚えてないけど、まあ多分優勝者に1000万とか、
うん、
まあそれぐらいの規模で、じゃない？最高だったとしても。それでまあ十分すごいでしょ。1個優勝すればそんだけもらえるんだったらね。まあもらえる人はもう一部だけど、だからもう一部の人以外は、うん、仕事がなくなるんじゃないかな。もともとその底辺プロとかって、あれなんだよね、300万とか、400万とかそれぐらいなんだよね、年収が。うん。それぐらいしか、勝てない人はそれぐらいしかもらえないんで、
うん。
うん、まあそれが、まあね、今時300万、400万で、将棋のね、先生って言われてさ、それじゃあちょっとやっていけないでしょ、普通に考えたら。
厳しいですね。
厳しいでしょ。で、厳しい状態でもずっとやってて、うん、でそれがもう、厳しいを超えてできなくなるっていうのがもう、目の前にあるって感じだね。
うん。
本当にこう、強い、うん、上位に来れる人以外はいらないくなっちゃうだろうね、
ええ
うん、まあしょうがないんじゃないの。ニコニコがこう ね、気持ち、なんか、やっぱやめたって、こう、なんかへそ曲げないように、頑張ってってとしか言わないよね。ニコニコさんが最後の、あれだと思うよ。世の中もそういう意味ではいいことしたと思うよ。
うん。
うん。それがなかったら、ね、あと全部新聞社だからね。
へぇ、
うん。読む人いなくなるだけだしな。
うん。はい。いやー、もうなんか時間が。多分過去最長。
あ、そう。いっぱい分けて一個ずつシリーズ、エピソード1、エピソード2ってやって。エピソード3ぐらいは有料で10ドルぐらいで。
毎日配信とかしないと。って感じになりつつあります。
他にもなんか言いたいなと思ったこといっぱいあったんだけど、まあまたにしよう。あ、ちょっとだけ、一つ、そうだ、社会ネタのことを一つだけ、あのね、トランプ対ヒラリーが、あの、再来週あるんだけど、
はい、
大統領選の話はまあいいか。いろいろあるんだよ。
もう来週じゃないですか。
来週か。大統領選って言ってみんな言ってるけど、アメリカの選挙ってさ、選挙のたんびにさ、その、州知事とかさ、州の代表とかさ、いろんな人決めるわけ、同時に。で、投票用紙が家に送られてきて、その一番上が、まあ、プレジデントで、トランプ、ヒラリーとかバーって書いたんだけど、その下には、その、セネットとか、その、レプレゼネティブとか、そういった人、カリフォルニアレプレゼネティブを選ぶとかっていうのがあって、その下にはプロポジションっていうのがあって、プロポジションっていうのは、なんていうのか知らないけど、住民投票してね、州の法律の改正案、
うん。
うん。を、があって、それもすごいたくさんだよ、今回。
ありますね、いっぱいね。
15、6あって。
はい。
うん、で、まあ、ほとんどの人は、ほとんどの日本の人には関係ないので、全部割愛しつつ、面白いとこだけを言うと。
あと5分でお願いします。なんか、時間が、配信時間が迫っております。はい。
あ、そう。マリファナ合法化される可能性が結構あるので。
お
ー。マリファナ合法化されたら、マリファナ最近所持してたとかって、なんか誰か、女優さんだか誰か。
あ、いたね。高木沙耶かな、うん。
うん、言ってたけど、全然問題ないので、もうすぐ。
もねなくなる。
うん。そう。相対的な問題なので、そういう問題っていうのは。うん、なので、彼女は、極悪非道だっていう考えが、見方しちゃダメなんだよね。
ね
え。日本では確かに法律違反かもしれないけど、法律違反じゃないとこもいっぱいあるし、そのこと自体が悪いっていう、マリファナ自体を敵視する必要ないよねっていう。
まあ、ルールを守んなかったことが悪いっていうのはありますけど。
うん、もちろんもちろん。
うん。
うん。マリファナなんて別に大したことないから、実際。
ええ。
うん。大した罪じゃないよっていう罪だけど。うん。でもまあ、今度、みんなさんがカリフォルニアに来るときは、マリファナ吸い放題。
ね
かもねっていう。
なんかでも、マリファナを今、やってる人たちってやってるって言うと変ですけど、からは結構反対があるみたいですね、あのプロポジションは。
うん、あ、そうなん？
なんか、その、まあ、税金が増えるからとかそういう理由みたいですけど、すごい禁止眼的なね、反対なんだけど。
うん。まあ、禁止されてる方が、まあ、裏ルートで買えるからいいかもしれないね。
そう、そういう感じなんですよね。あと、医療用だったら安く買えるのに、税金がかかることによって、その、高くなるじゃないかみたいな、そういう反対があるみたいですよ。
まあ、そうかもね。値段は上がるかもね。うん、でも、まあ、実際そんなんで、捕まって刑務所に行く人がいて、無駄だから、全部こんなの、あれだよ。普通に合法化して。
そうですね。
税金取ればいいだけだから。
うん。
で、それと同時にタバコのタックス上げるとか、タバコのタックス上げるなんていうのが、プロポジションに入ってくるの面白くない？それ賛成するか反対するかって、もう、カリフォルニアの人なんか多分9割ぐらい賛成するんじゃないかと思うけど。
うん。
うん。タバコのタックス上げるとかね。あと死刑があったかな？今回。死刑廃止。
あ、まだ、廃止にはなってないんだ。
カリフォルニアは廃止じゃない。
うん。
うん。20個ぐらいかな ?20 個か30個忘れたけど、半分以下なんだよね。あの、アメリカの州で。
うん。
あの、死刑が廃止されてるのって。で、カリフォルニアは入ってない。
カリフォルニアリベラルなイメージだけど、廃止されてないんですね、まだ。
うん。うん、まあ、そうだね。金持ち、すごい金持ちのリパブリカンも多いしね。
ああ。
うん。
まあ、ロビーイングが多いですからね。
うん。まあ、でも死刑、廃止でいいでしょ。っていう感じだけどね。
うん。
うん、まあ配信になるかな。まあ他にもいろいろあるけど、まあいいや。いっぱいありすぎて。
ええ。
うん。
この今配信システムがあと5分で、 終了してしまいますので。
あそう、面白いね。
社会派から社会派まで幅広く。
そうだね。
また次回、話しきれなかったやつはまた次回でお願いします。
はい。
無限にあるんで話が。
本当に、本当に無限にある。はい。
ですね。ショーノート、リビルド FM、スラッシュ163、163です。サポーター、スポンサーともどもよろしくお願いします。はい、そういうわけで、広島さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様。